はい、こんばんは。ちょっと遅め。仮眠してた。仮眠してた、仮眠というか普通に疲れて寝たんですけどね。寝てましたね。それで、起きたんで、起きたら誰もやってねえで、かそってやがると。明日土曜日だから誰かしらやってんのかなと思ってたら誰もそのやってねえということで、なら、まあ、とりあえず、しかもそうだね、まあやるべかと、と思って、来ました。とりあえず、そうだね、いろいろねえ、あればそちらの方をやってたと思うんですけど、特になかったので、こちらの方に来た次第で、おっさんっぽい、なんとかした次第でございますって今言おうとしたけど。ということでですね。まあ、1時ですけども、録音組の皆様、こんにちはと、こんばんはと。相変わらず、下老日で引っ張っちゃって申し訳ない。99人の最終電車、65人目。かなり来てるね。頑張ってますわ。で、なんか貼られましたね。これは、なんだこりゃ。これはどうなの。俺は読まなきゃダメ。これ長いんだけど。しかもこれ、俺が読む、俺じゃない方がいいんじゃないの？あたいなんかが読んでもよ、っていうのがあるけど。てか、そういうのはあんまり、自分はやらないんですよね。そういうのはね、恥ずかしい、恥ずかしいってなるから、そうそうそう。だからあんまりやらない、あんまりというかやらないんですけどね。っていうかね、何時起きたのかな？一回ね、起きたらね、なんだっけ、かなり、名前ど忘れしちゃいましたけど、細かい、その細かすぎてわからないモノマネみたいなやつ。あれの動画かなんかがあって、それ見てて、遅くなっちゃったね。もっとね。本当だったらもうちょっと早く来れたと思うんですけど、そっちの方見てたら面白くてね。そう、細かすぎてわからないっていうか、わかるよっていうのもあったしっていうね。そう、さーてと、自分の配信中に何人寝るか、もう寝てる人もいると思うけど。作井上夢人夢とで、99人、銀座線舞台で99人、キャラがいて、別々のお話があってで、今その65、4人も読んでね、65人、目を今から読もうっていうところでやんす。で、本セレレス読み。で、127番さんが、なんか長いのが書いてあって、さあ読んでもらおうか。男性配信者用ツンデレ男コピペだそうですけども、どこでそういうのを書く人とかいるんだろうね。あんまりわかんないけど。で、なんかそういううまくね、あれなのか。んで、まあ、長々と書いてあるわけですが。で、129番さんで泣いたと。俺あんましっかり読んでないけど、泣くような文章を書いてるのか。んで、130番さんで、おじちゃんお部屋はよ、と言えてませんけどね。まあ、おじちゃんじゃないんですけどね。おっさんでもないです。ね、おじちゃんお部屋よってね、なんで近所のおじちゃんの家に泊まりに来たちっちゃい子じゃないんですからね。もうね、そこで飯はもう炊けててね、そうそう、もう飯あるから食ってっつって、もてなすわけですよ。蚊帳とかあったりするわけですよ。僕の夏休み的なもんなんですよ。お部屋よっていうかですね、こんばんはですわ、お部屋よっていう時間までやるかどうかはちょっとわかりませんけどね、131番さんで、俺またポート間違えたんですよ。っていうかね、俺ね、もうコピペでやってて、ダメだね、もうね、 すいませんね、本当に。っていうかね、このラジで8080が乗りにくいっつうのが厄介でさ、8080がスカーンと乗ってくれりゃさ、もういいんだけどさ。131番さんが、もう、イサムさん、イサムさん好きな俺でももう怒るよと。俺何回目だって話だもんね。これ3回連続ぐらいでも失敗してないかな、俺。ごめんなさい。なんかもう、コピペでパーンって貼って、あ、いけねっていうのに、すぐ気づくっていうね。しまった、やっちゃったと思って、自分が好きなんですか、ありがとうございますね。そう、怒るよって言っときながら、その前にね、好きっていう言葉を使ってくれてるってところが、これがあれなんですかね、その、デレツンなんですかね、これ、ツンデレなんですかね、これ、わかりませんけど、こういうのがそういうあれなんですかね。もうとか言ってるけどね。もうってね、俺って言ってる人がね、言う感じじゃないですけどね。まあっていうね、すいませんね。本当にまた間違えちゃいましたよ、でですね、また余計なことを言ってますね。132番さんで、年だからしょうがないんだよね、と。年じゃないんですけど。年っていうほどね、だってね、まだ、あ、っていうかね、こんな時になって今頃っていう話ですけど、DS のですね、自分 DS 持ってないんですけど、弟がですね、DS 持ってて、で、なんか FF3 とかちょっと画面見せてもらったけど、おお、すげえじゃんっていう画面でしたけど、そう、進化してんねっていう、うん。で、まあ、何をしたかって言うとですね、脳のなんかトレーニングのやつ、ありますよね。あれでですね、1の方かな ?1 の方のやつで、足し算とか、引き算とかなんかそういうのが、パパパパッと左側に出て、右側にその答えをね、こうやって書いていくっていうやつをやらせてもらってですね、そしたらね、結構テンポ良かったんですよ。ピッピッピッピッピぐらいのトーンで、クリアしてったんですよ。ティゴン、ティゴン、ティゴンっていうね、それなのにもかかわらずですね、まあいろいろありましたけど、他にも。あれがちょっと難しかった。カタカナと英語がバラバラに画面上に置いてあるんですよ。あから、どこまであったかな忘れたけど、作業ぐらいまであったのかなあいうえおから、さしすせそまであったのかなあと、アルファベットが A から、まあ、さしすせそまでだとしたら、15文字目までが、バラバラに画面上にあると。で、それをですね、まず、あからスタートして、あ、え、い、び、う、しっていう形で繋いでいくと。だから、交互にその順々にね、繋いでいくっていうゲームというか、あれトレーニングのあれがあって、それは難しかった。途中でアルファベットが今、俺どこまで行ったか分かんなくなっちゃってるっていう、そうそう。それでね、混乱して、あれは少し時間かかったのかな。で、結局一発目、やって、たところですね、脳年齢が30歳って言いましたね。あーちゃーっていうね、味噌汁かよっていう、そう、一発目初めてやった時の脳年齢は30歳って出ましたね。ちょっとへこみましたね。嘘、20代じゃねえと思って、30歳かよ、おいおいおいと思って、それはねちょっとねへこんだ今日やって、そう、あとね、弟がやってんのを聞いててつか見ててびっくりしたのは、なんだっけな、三人がバラバラの三文字の言葉を同時に言うと、で、何を言ってるかっていうのを書くっていうので、すげえなんか難しそうだった。あれは何いくこれと思って、なかなかあれはですね見ててこれは難しいねっていう風には思いましたね。あれはそうそうそう最悪だし。音声でレセオミ、133番さんで、イサムおじさんこんばんはで、音符マーク。お前はね、ガチカマかと、いうことですよ。音符マークをそんなにね、使わないでくれと、ほとんど書いてんのは男だろうと、おじさんじゃねえし。で、134番さんで、初めてで30ならマシなんじゃねと。マシなのかな ?20 代入んなかったけど。いやでもさ、やっぱりさ、バーンって出て30歳ですって出た時にさ、おいっていう、って思ったよ。普通、どうなのかな、なんかね、計算のやつはね、とにかくね、 あ、あれは難しそうだなと思ったな。逆で、符号を入れる、その、なんつうの、掛け割り足し引きを入れるっていう。だから、12四角6イコール2とか書いてあるわけですよ。で、その、割るを書いたりとかするやつの方が、弟の見てて難しそうって思ったね。普通にね、答えの方パパパって書く方は、もう、かなりテンポよく、相当昔やってたっていうのがあったから、鍛えられたから、あれだったんですけど。あ、そうなんだ。初回で30歳ならいい方なのか。あ、そうなのか。うん。あとさ、たまに認識が多いっていうのがあったりしませんかね。あれ、やってる人しかわかんないけど、え?っていう。これ書いたのにって、妹がやってるのを見たんですよ、一回。弟のやつを妹がちょっとやらしてって一回やったのを見たんだけど、妹が、なんだっけな。4って書いたやつ、4って書いたはずなのに、7とか誤認識されたりしてるのは、意味がわかりませんでしたね。あれ、何ですか、これはって、そう。なんかものすごい、あ、こんなのでもしっかり読んでくれんだっていうような字でも読んでくれたりするときもあれば、なんでそういう字を書いたのにそれだと認識をお前はするんだっていうのもあったりした、確か、うん、で、135番さんで、実年齢でよかったですねと、うるさいとね、実年齢じゃねえし、実年齢より5歳若いや、実年齢の方、実年齢より5歳若いじゃない、実年齢より5歳年いっちゃってるよ、さ、みそじっつうのはね。みそじじゃねえから、で、136番さんで、初回で30ならいい方なんじゃないと。やっぱいいのか。いい方なのか。なるほど。そうそうそう。まあ、慣れもあるんだろうね、あれね。まあ、一発目だから、しゃあねっつうのはあるけど。だから、まあ、10回ぐらいやってみれば、どんどんどんどん、もっとね、良くなんじゃねえのと思ってみたりしますけど、どうなんだろうね。わかりませんけど。なわけでですね、はじめに食べててもしょうがねえってことで、またね、そうそう。ちょっと DS に初めて触れてみたんでね。自分、携帯ゲーム機って買わないんで、買ったことないんですよ、一回も。そう、人から借りてやるっていうのはあったんですけど、何度も。だから基本的に自分で買うっていうのはなくて、あんまり携帯してまでその、やるっていうのはですね、うん。なんか電車の中とかでやってる人とかいたけど、そこまでして、やるっていうとこまではいかないんですよ、自分の場合ね。だから、そう、だからね、買わなかったんですけど、ね、DS はね、あれはね、その、さすがに売れてる理由がわかるね、あれね。やっぱりね、面白いよ、単純に。うん。そんなね、あーってなる感じじゃなくて、本当にそのゲームとか、まあそういった本当に楽しむ、ためのものっていう感じの、やつだったの。いろいろと。FF は綺麗だったね。てか 3D でさ、あんな画面になるんだ、あれ。ただ戦闘入るとっていう、あとタッチペンであんなにね感度よくポンポンポンポン移動ができるとは思わなかった。あとは玉ねぎ剣士がどうしたらどうだろうこうだろう。玉ねぎ剣士って一番初めじゃないんだよね、あれね。らしいね、今回の FF は3は一番初めはすっぴんなんだっけ、確か。すっぴんで玉ねぎ剣士っていうのは隠しらしいですね、隠しジョブらしいですね、あれはね。初めて、弟に聞いて知りましたけど、あ、そうなんだっていう、なんで玉ねぎ剣士っていうのあれ。なんで玉ねぎってついてんだろう、あれ。うるさいな、もう。で、137番さんで、慣れると誰でも20いっちゃうんだよな、あれはと。あれ、20歳が、最強だ、最強っていうか、一番いいスコア出した時に、出るんですかね。誰でも20はいかないんじゃない、誰でもは。相当慣れててもやっぱりさ。ある程度20代っていうのは多分いくんだろうけどさ。20歳っていうのは結構大変なんじゃないの、わかんないけど。で、138番さんで、ハンバーグの次は DS の宣伝ですかと。うるさいっていうね。いや、普通に純粋に面白いなと思ったんですよ。でも別に自分買いませんけどね。今のところ買う予定はないですけど。面白いなーって普通に思ったわけですよ。 ハンバーグの次はとか、あ、ハンバーグはどなたかあの買っていただけた、買っていただいた方っているんですかね。買っていただいたってよくわかんないけど、俺別にそこの店の人じゃねえからあれだけど、ね、ヤフーのお取り寄せなんとかランキングお肉部門1位の、ハンバーグでしたけど、前にね言ったのあれはどうなんですかね。どなたかマジで頼んで食ったよっていう人いるんですかね。どうだったですかね。とりあえずやらけっていうのが自分は感想だったんですけどね。まあいいや、わかんねえ。でも本当に470円だから買いだぞあれはと思うよ俺は。どうなんだろう。うん、まあいいやね。1時に何話してんだって話ですよ。ね、もう開始、20分ぐらい経ちますよ。またね、ダベリからスタートですよ。相変わらずですよ。で、画像アップしまーす。今日はですね、17話の、落合なんとか、でいいんだっけな。クイズ研究会のどうだろうこうだろうって話のやつをちょっと読みてえなと思ってたから、そいつを読んで、コテッと寝ようかなと思ったりしたりなんかしちゃったりしてということなんですけども。でも今日はどうしてだろうね。今日はなんで金曜日なのに誰も来なかったんだろうね。みんないろいろあんだろうな。まあな、明日休みだしさ、別にさ、そのね、特に早く帰ってくる必要もねえしとか言うのがあんだろうな。うん、いいな。普通にいいなと思うわ。本すれ、レス読み139番さんで、確かナノちゃんが食べたらしいよと。あー、うん、頼んだっていうのは聞いたんで。で、140番さんで、買った食った。普通にうまかったよと。普通にうまかったでしょ。うん、特にその、ねえ、で、柔らかかったはずだよ。で、141番さん、おやすみと、おやすみなさい。やっぱり録音でね、そうやって寝てっていうのはありますわ、こんな時間だし。うん。おやすみなさい。まあ、無理だよ、起きてんのは。しかもこんなダラダラ喋りだもん。そりゃ寝るっつうの。ねえ。つうわけで、救急電車。救急電車の、確か落合ってやつだったと思うから、23時57分の上野広小路駅、23時57分、17話完結なんですよ。こいつなはず。うん、これでいいんだよな。うん、こいつこいつ。落合彩香を潰して、今日は、だからね、これからですね、約1時間半から2時間ぐらい、ずっとこれをダラダラと読んでることになりそうです。だいたいね、うん、残りが34人か、うん、よし、はい、じゃあ行きましょうかね、うん、23時57分で、上野広小路駅落合彩香で、行きたいというふうに思います。行きまーす。人気のないホームはどこか白々しく、スコーンと抜けたように見えた。参ったなぁと、彩香はそのガランとしたホームを一番奥まで歩いた。タイルの壁に背中を押し付け、ふーっと息を吐き出した。美智子のやつ、今度絶対にニードロップを食らわせてやる。自分だけ男捕まえて、じゃあだって、あったまに来るなぁ。だからコンパなんて嫌いなんだ。苦手なんだもの、ああいうの。なんて言ったっけ、あの男。彩香はポシェットの口を開けながら、送ると言い続けていたパズケンの男の名前を思い出そうとした。パズケンだって、パズル研究会？彩香はクスッと笑った。信じられないわ、そんな研究会に入ってる男。だっせー。周囲に人がいないのを幸いに、彩香は声に出していった。出せ出せ出せ。ポシェットから男に渡された紙切れを取り出した。これよかったら解いてみませんか。暗号クイズなんですよ。男はそう言いながら彩香にこの紙切れを渡した。そんなアプローチってある？暗号クイズだって。 彩香は男の口を思い出しながらクスクスと笑った。紙切れを広げるとワープロで打った文字が並んでいた。あのパズケンが自分で作ったクイズなのだそうだ。そういうのを作るのが趣味なんだって。ああ信じらんない。プリントされた問題は3問あった。上からレベル1、レベル2、レベル3と書かれている。ふうと彩香はまた息を吐き出し、そのレベル1の最初の問題を読んだ。これはもう画像見てる人以外は全然わからないはず。いきます。とりあえず読みますけどね。括弧内に EXLI IBXVE XIVVI WXVMEP は括弧で、ザ・エクストラ、テレストリアルであり、WCKIA SEPD PDA SEJZ JZ だ。SEJZ は Gone with the Window である。では、QIJQDT ROCU は何を表しているのだろう。何これ。彩香は目をまたたいた。さあ、できましたよ。これはもう画像見てる人以外は何言ってるかさっぱりですわ。で、行きまーす。画像見てる人にもね、もう関係なしで飛ばしちゃって次行っちゃってますけど。行きますね。23時58分で上野広小路駅で落合彩香。何を表しているのだろう、なんて聞かれても、ちょっと読んだだけじゃ問題そのものがよくわからない。彩香は問題がプリントされた紙切れを横にしてみたり、縦にしたりして眺めた。こういうこと、あのパズケン、毎日ひねくり回したりしてるってわけ？それって結構危ないよな。見た目はちょっと渋いかなと期待も持ったのだ。だから話しかけられて悪い気はしなかったし、でも暗号パズルを作る男？やっぱ危ないよ。なんだって？彩香は首を振りながら問題を見返した。電車に乗って自分一人のアパートに帰るだけ。別に何をしなきゃってことがあるわけでもない。 EXLI IBXVE XIVVI WXVMEP はザ・エクストラ・テレストリアルであり、要するにザ・エクストラ・テレストリアルを暗号で書くと前のやつになるってことか。ザ・エクストラ・テレストリアルで合ってるよねこれね。で、未知との遭遇だよね。彩香はスピルバーグの映画を思い出した。男の子が輝く UFO を見てアイスクリームと声を上げるシーンが好きだった。ってことを考えるんじゃなくて暗号なのね。はいはいと彩香は自分にうなずいた。でも暗号ったってどうやって考えたらいいの。なんで EXLI もうるさいがザ・エクス、未知との遭遇になるのよと。これややこしい。これね、なんつうのかな。音だけだとわからなすぎる、これ。ま、行くけど。ね、続き。E が T? ET とか言って、あれもスピルバーグだ。不覚にも泣いてしまった映画だ。いや、その、X が H? そういうんじゃないみたいだな。だいたい文字数が違うもの。あれ？と彩香は問題を見直した。試みに文字数を数えてみる。 EXLI IBXVE XIVVI WXVMEP は単語が3つで、ザ・エクストラテレストリアルも単語が3つ。ただ最初の単語だけが暗号文は4文字で1文字増えている。あとの二つの単語は5文字と11文字で両方とも同じ字数だった。これ何かのヒントかな？同じ字数なら並べてやると、で並べた。で続き。最初の単語はちょっと無視して次の単語から見てみよう。I が E だと考えると、あ、そうじゃん。XIVVI WXVMEP の中の I はテレストリアルでは2つとも E だ。 そうか、なんだ、単純じゃないか。E を I に置き換えてあるだけなのだ。他の文字も見比べてみた。まだある。T は X に、R は V に、A は E に、それぞれ変わっている。ちょろいぜ、パズ君。彩香は問題を見ながらにやりと笑った。しかし、その笑いが問題の次を見て引っ込んだ。WCKIA SEPD PDA SEIZ は、Go on with the wind である。そこでは E は A になっていたからだ。ややこしい。読んでる俺がさっぱりわかった。で、次。23時59分、上野広小路駅、落合彩香。奇妙に思った次の瞬間、彩香に暗号のからくりが見えた。試しにと思って、ポシェットからシャープペンシルを取り出し、問題の脇の空白にアルファベットの列を書いてみた。書きながら考える。最初の暗号文では、A が E、E は I、T は X、R は V に変わっていた。アルファベット順に考えてみると、すべて4つずつずれている。つまりこういうことだ。で、4つずつずれてるってことを書いてあります。で、次。そして、EXLI の最初の余計な1文字 E は、もちろん A から4つ外れた文字なのだ。はっはっは。と、彩香は笑った。なんだ、そんなことか。だから問題の QIJQDTROCU は A を Q に置き換えているよと考えればいい。要するに、つまりですね、A を Q に置き換えてるということなので、順番で言えば、QRSTUVWXYZ で ABCDEFGHIJKLMNOP っていう順番に並んでると。ね、頭が Q でケツが P ですよ。という変換をすればいいわけだ。つまり答えは、stand by me なのだ。わはは、参ったか、パズケン。彩香はなんとなく楽しくなった。解けてみると、こういうパズルもなかなか面白い。よしよしと彩香は、レベル2の問題に目を移した。次の問題は、やや長めの文章で書かれていた。いきます、問題。その建物を見上げて、ため息をついた。10階建ての巨大な新築マンションだったからだ。日本にやってきて5年目のジュディから招待をもらったのだが、送られた案内状をもう一度眺める。引っ越しました。ようやく家具を運び入れたと思ったらその後が大変。フライパンの油をひっくり返してしまったの。おかげで新品のカーペットが台無し。全部取り替えることになっちゃった。新しい部屋に遊びに来てね、ジュディ。遊びに来たのはいいけれど、ジュディの案内状には部屋の番号も書いていない。その上、ついていないことには、できたばかりのマンションで、まだどこも表札も郵便受けの表示も出していない。10階建てで、それぞれの階に20も部屋があるのでは、200もドアを叩かなきゃならない。思いあぐねて、ジュディに電話をかけてみた。あら、案内状に部屋の番号を書いといたじゃないの。驚いてもう一度案内状を見た。それでようやく気がついた。本当だ、ジュディはちゃんと部屋の番号を書いていてくれたのだ。さて、ジュディの部屋は何号室なのでしょうか。何号室？ちゃんと書いてあるってどこによ。彩香はつぶやきながら眉を寄せた。うん、わかんねえ、つい。24時ちょうど、上野広小路駅、落合彩香。ふざけんなよな、この。彩香はホームに誰もいないのをいいことに、まだ口に出していった。電話かけて聞いてんだから、部屋の番号ぐらい教えてあげなさいよね。嫌な女だな、嫌われるよ、そういうことしてると。それとも、何を言っても許されちゃうような、すっげえ美人だとか。得だよな、美人だとさ、それだけでオッケーだもんね。男ってのはバカだから美人の前に出るともうパッパラパーになっちゃうしさ、パッパラパーって聞かないしさ、普通。みちこだってあれは親からもらったあの顔があるからだ。まあ、そんなミスなんとか的な美人じゃないけど、でも可愛いからね。 実力じゃないぞ、みちこ。そこのとこ、よくわかっておくように。って、そういう問題じゃないか。暗号か。これ、暗号？こういうの、暗号とか言っても逮捕されないわけ？何号室なのでしょう、なんて、どこをどうやってひねくり回すと部屋の番号現れんの？文字の数とか？めんどくせえな。これ、数えるとしたら、と、それでも彩香は、ワープロの文字を数え始めた。ジュディの案内状は、署名まで含めると全部で7行。文字数は句読点まで含めて107文字だった。107号室？つまり1階の7号室？違うよな。そんなのが答えだったらぶん殴るぞ、あのパズケン。そういうの暗号でも何でもないもんな。なんなのよ。口に出して言ったとき、横で、は？という声がして、彩香はびっくりして左の方へ目をやった。いささか、くたびれた感じの親父が彩香を見つめていた。彩香は、慌てて親父に首を振り、肩をすくめながらプリントに目を戻した。いっけない。いつからいたんだ、あの親父。参ったな。話しかけてこないでよ。親父なんて興味ないんだからね。まあ、もちろん素敵なおじさまは別よ。おじさまと親父は別の人種だからね。私はそういうとこ人種差別するからね。男は顔よ、女は体とか言って。それにしてもと彩香は頭をレベル2の問題に戻した。どこが部屋の番号？全然わかんないじゃない。暗号だったらもっとちゃんと暗号らしくしなさいよね。トラトラトラとかさ。あれどうして真珠湾攻撃の意味になるんだ？逆に読んでもラトラトラトだし、頭だけ拾ってもトトトじゃん。てんてんてん。ふと彩香は問題を見返した。頭だけ拾ったら、案内状の行の頭の音だけを拾ってみる。ひよふおぜあ、何の意味もない。では最後の音をつなげると、たんのしたね。彩香は目をまたたいた。たんのしたね。なんとなく言葉になっているような気がした。やっぱりこれ読んでてね、これ聞いててわかる、これ。これわかんないんじゃない、さすがに。で、次。24時1分。上野広小路駅、落合彩香。炭の下ね。炭の下？彩香は視線を宙に置いた。炭、単純の炭という字を上と下に分解する。下は、銃だ。銃号室。と問題に目を返し、いやと首を振った。炭の下ねと読めば答えは銃になるが、もしこれを、炭、元旦の旦の下ねと読んだら1号室になってしまうではないか。こういうパズルに回答がいくつもあるはずはない。違ったか。じゃあなんだろう。ジュディだからジュディなんてそんなことじゃないだろうし。とにかく問題には案内状に部屋の番号を書いといたと書かれている。この7行の案内状の中に答えがあるはずなのだ。で、その案内状。引っ越しました。ようやく家具を運び入れたと思ったら、その後が大変。フライパンの油をひっくり返してしまったの。おかげで新品のカーペットが台無し。全部取り替えることになっちゃった。新しい部屋に遊びに来てね、ジュディ。内容から考えると、案内状で言っていることは3つしかない。1、引っ越したということ。2、フライパンの油をひっくり返してカーペットを取り替えたこと。3、遊びに来いという正体。このうち1と3は案内状なのだから書かれていて当然。彩香はふんと一つうなずいた。とすると、問題なのは2。つまり、真ん中の4行ではないのか。読み返してみるとちょっと不自然な文章だ。カーペットを取り替えたなんてことを案内状に書く必要はない。余計なのだ。なぜ余計なことを書き込んだか つまりそこに部屋の番号を隠しているからだ。彩香はもう一度うなずいた。よし、一つずつ考えてみよう。結論はカーペットを取り替えたというものだ。それ自体が部屋の番号を表しているのだろうか。取り替えるというのはなんとなく暗号文解読のヒントのようにも読める。いや違う、ヒントとして必要なものが取り替えることであるなら、部屋が新しくなったから家具もカーペットも何もかも取り替えたとだけ書けばいい。油をこぼしただの、新品のカーペットが台無しになっただの、そんな余計なことを書く必要はない。そう、解読の鍵は余計なことにあるのだ。ではカーペットが台無しになったというのが鍵か。そうではないだろう。鍵がカーペットがダメになったことであるなら、汚したからとだけ書けばいい。フライパンの油をひっくり返してしまったの、これが鍵なのではないか。そして次の瞬間、彩香は大きくうなずいた。そうか、ひっくり返せばいいんだ。顔を上げた時、向こうにいる親父と目が合った。親父は戸惑ったように目をそらせた。てんてんてん。なんとなく嫌な感じがして、彩香は少しだけ右へ移動した。どういうことになるんでしょうか。24時2分、上野広小路駅、落合彩香。何あの親父。彩香は問題に目を戻しながら眉を潜めた。じとーっと見つめたりして気持ち悪い。この時間に帰ると、ああいうのがいるからな。なんとかしてほしいよ、ああいう親父。ひっくり返すのだとすれば、何をひっくり返せばいいのか。もちろん、と彩香は問題の一行を指先で弾いた。ここに書いてある。フライパンの油だ。それしかない。いやいやと、彩香は首を振った。こんなものをまともにひっくり返したって、それこそカーペットを汚しちゃうだけのことだ。これは暗号。だからひっくり返すのは、そのものではなくて、油という文字自体だ。これをひっくり返すとどうなるだろう。油をひっくり返して、高酸、高乙、とかの項に、関数字の3、まあ項は項乙丙、これ長項乙丙でその次何、これわかんねえ。だとすると1と考えることもできる。では答えは13号室。何かピンとこない。考え方は合っていると思うのだが、こんな答えじゃないはずだ。彩香はもう一度問題を見返した。そして、ああそうかとうなずいた。この案内状の送り主はジュディだ。日本にやってきて5年だと書いてある。そう、英語にすべきだったのだ。オイル。彩香はにやりと笑った。こいつをひっくり返してみよう。それが答えだ。7105室。ウッシッシと彩香は首を振った。どうだパズケン、ちょろいちょろい。何がレベル2よ、程度低いんじゃないの。勢いづいて、彩香はいよいよ第3問目、レベル3の問題に目をやった。これ一度読みましたけどね。昔。いきます。下記の2つのグループを組み合わせて暗号を解読してください。第1グループ。ヤハネヒナコンサ、点、エロオヤユーディ、ヤリラビトヤイディ、ラスジアノノシユ、シウノノウームツ、点、シアティワ、シアティハヤノオ、非天、恋のじじや、よしあかりはじす。第二グループ。34、73、40、164、1、36、144。なんじゃこりゃ。彩香は目をまたたいた。こっから長えんだな。こっから24時13分まで行くからな。長っ。行きまーす。24時3分、上野広小路駅、落合彩香。こんなのあり？彩香は問題を眺めながら鼻を鳴らした。だってこれってパズルオタクとか暗号オタクとかそういうのが喜ぶような問題なんじゃないの？素人にどうやってこれを解けって言うのよ。全然見当がつかない。ふっざけてんなぁ。あのパズケン、私にこれやらせてどうしようってのよ。いい？私はね、自慢じゃないけど今まで暗号とかパズルとか一切関わりのない生活をしてきた女の子なのよ。あんたね、仮にもコンパで私に声かけてきたわけでしょ？ 時間遅いから送りますよ、僕。僕だ？何が僕よ。送りましょうって言うぐらいなんだから、あんた、ちっとぐらいの期待と下心があったわけでしょうが。違うの？考えてもみなさいよ。こういう暗号パズルを、よかったら解いてみませんか？なんて言って、それで女の子が、あなたって素敵とか言うと思う？根本的に変だよ、お前。まあ、ただ、と、彩香は手にした紙切れをポンと指で弾いた。19世紀印象派美術展に誘ったやつよりはずっといいかもしれないけどさ。あれには参ったな。しばらく首の後ろが痒くて仕方なかった。やたら刻ってやがって。アルマーニなんか着て、シボレーに乗ってるんだって。ああ、そうですかって感じ？ああいうバカみたいなのに比べればあのパズケン、まだ救われてるかもしれないけど。一番線お下がりください、渋谷駅です。ホームにアナウンスが流れて、彩香は壁のタイルから背中を引き剥がした。右手から電車が滑り込んできた時、彩香はふと送ってもらっても面白かったなと思った。パズルを2問解いてしまったことが、なんとなく気持ちをウキウキさせているらしい。目の前に停車した最後尾車両の真ん中のドアから乗り込んだ。この時間の車内はさすがに空いついていた。彩香はぐるりと車内を見渡し、一番後ろの端のシートへ歩いて腰を下ろした。そのまままた問題に目を落とす。ヤハネヒナコンサ？なんだろう。第一グループと第二グループを組み合わせて、どう組み合わせろっていうの？第一グループはひらがなばっかり。いや、ただ点が打ってあるところも3箇所ある。第二グループは数字だ。一番小さい数字は1。一番大きいのは164。第一グループのこの点がポイントなんだろうか。いや、昔の絵。その、なんだろうな。和行の方に入ってる昔のね、上にルみたいの書いて下にレンガっていう部首でレンガっていうのがありますけど、熱とかいう字を漢字を書いた時に下に点点点点っていうのがありますけど、あれ確かレンガって言ったと思うんですけど、あれみたいのが書いてあるあの絵って読むひらがながあるじゃないですか。あれですよ。その絵なんてのもあるぞ。で点点点。わからんな。腹立ってくるではないか。クソ、いまいましい。ヒントぐらいくれよ。こんなに付き合ってあげてるんじゃないか。うむ。彩香は問題を睨みつけたまま下唇を噛んだ。ひょっとするとこいつはまんまとあのパズケンにしてやられたのかもしれない。あたしってばさっきからずっとこの問題に縛り付けられているではないの。ってことはよ、パズケンの思うツボってことなんじゃない？彩香は問題の紙を裏返した。そこにはパズケンの名前と電話番号が書いてある。気が向いたら電話くださいなどと抜かしやがった。もちろん彩香は自分の連絡先を教えてはいない。じっとその丸っこいパズケンの字を見つめる。これでよ、もしこの問題が解けなくて気になって気になって仕方なくなっちゃって挙句パズケンに電話しちゃったりしたら、これ完全にしてやられたってことにならない？だって奴は電話する口実まで作ってくれてるわけよ。パズルのヒントを教えてもらうっていう口実。うむむか。で、次。これややこしいだろうな、これ聞いてて。で、ますます寝ちゃうね、これね。24時4分、上野広小路駅から末広町駅まで、落合彩香。そういうのは悔しいよな、やっぱり。彩香はパズケンが書いた丸っこい文字をピーンと指で弾いた。そう。たとえ電話をかけるにしても、ヒントを教えてくれってのは嫌だ。なんだか、いかにも自分が網に引っかかったお魚だって認めてるみたいじゃないか。電話の向こうでパズケンがニタニタ笑っている顔が目に浮かんでしまう。そうじゃなくて、もし電話するとしたら、問題全部解けちゃったぜって言うんじゃなきゃ面白くない。めちゃ簡単じゃない。私の場合、こういう暗号パズルって今までやったことがなかったけど、帰りの電車の中でちょこちょこっとやってみたら解けちゃった。あ、そうか。あれは素人向けの問題だったわけね。誰でも簡単に解けちゃうやつなんだ。でしょ？パズケン、つい言葉に詰まってしまう。いや、 それなりにレベルは高いやつを作ったつもりだったんですけど。
あれがレベルの高い問題なの？なんだ、大したことないのね。ちょっと物足りなかったな。パズケンってもっと高度なことをやってるのかと思ったけど。
け
あやかはおかしくなって、えい、えいと、またパズケンの名前を指で弾き飛ばした。
いや。
あやかはその指で自分の頬をコリコリと書いた。
こんなんだから、いっつも男は逃げちゃうんだよ。例えばさ、あたし、こんなの難しくてわかんないとか言って、ちょっとくねくねしてみせて、横目で見上げてあげるぐらいのことやんないと、男の子は捕まえられないんだよね、きっと。みちこだったら絶対そうするな。あいつはそういう男の操縦法に長けてるから。でもな、あたしには無理だよな。結局、自分をそのまま出しちゃって逃げられちゃうんだよな。損だよな、こういう性格って。可愛らしくしてるなんて自分でも笑っちゃうし、お見合いかなんかやっても字を出して絶対断られるな。就職してもきっとおつぼね様になるタイプだわさ。若い女の子の新入社員はどんどん結婚相手捕まえて辞めていって、あたしだけずっと残ってる。そういう若い子捕まえて、あなたもっとちゃんと仕事してくれなきゃ困るわよ。会社を何だと思ってるの？とか嫌み言って嫌われちゃうんだ。ああ。目指せおつぼね、蹴散らせ美人とか言って。彩香はパズケンの丸文字を指先で撫でた。髪をひっくり返し、また問題を眺めた。二つのグループを組み合わせるのか。第二グループは数字が八つ並んでて、だな。第一グループの方は、ん？彩香は問題のプリントを持ち直した。ちょうどその時、電車が駅に到着して、彩香は釣られたように顔を上げた。首を回し、駅名の表示を見る。末広町。斜め向こうに中年のおばさんが腰を下ろしたのを見届けて、彩香はまた問題に視線を戻した。第一グループには、八つの文字の並びが八組ある。八つの文字が八組、そして八つの数字。これ、ポイントだろうか。彩香は小さく下唇を噛んだ。で、続き。24時5分、末広町駅から神田、落合彩香。まるで蜂尽くしではないの。この蜂という数字が何かの鍵になるんだろうか。彩香は蜂のつく言葉を思い浮かべてみた。88夜、尺八、腹八分目、七転び八起き、八頭身、七転八頭、当たるも八家、当たらぬも八家、八つ橋、八つ目うなぎ、八つ当たり、八つ咲き。八つ咲きにしてやりたいね、あのパズケン。八が何なのよ。八というのはですね、2の4倍なのですね。4の2倍。正八角形の内角は、なんだっけ？忘れた。とにかく、八つの文字の並んでるやつが八つあるわけよ。そして、数字が八つ。それを組み合わせればいいわけでしょ？例えば、やはねひなこんさと34を組み合わせろってことでしょ。簡単じゃない。やはねひなこんさ34、ほら組み合わせだぞ。彩香は鼻の頭を人差し指でちょいちょいと描いた。笑っているパズケンの顔が目に浮かぶ。そのパズケンの顔面に原骨を叩き込む。尖らせた爪で思いっきりにやけた顔を引っかいて虎模様にしてやる。平手で両頬をパシッパシッと引っ叩く。ハイヒールのかかとをぐりぐりと鼻の穴に突っ込んでやる。でもやっぱりパズケンの顔は笑っていた。 ムカつくな
ぁ。何がムカつくと言って、ああいう危ない野郎の口車に乗って、まんまと暗号解読なんてやらされている自分が一番腹立たしいのだ。まあ認めてやってもいいわよ。あの野郎、私好みの顔してるよ。ああいうオタクっぽい男にしては、体もスポーツマンタイプだったし、息も臭くなかったし。だけどね、だからってね、勘違いしないでほしいわけよね。そんなことで私の気が引けると思ったら大間違いなのよ、絶対的に。だいたいこういう可愛い女の子にアタックしようって思うなら、もっとそれなりの工夫ってもんがあるだろうが。暗号だ？なんなのよそれ。そういうことで世の中渡っていけると思ってるわけ？甘いんだよ、わかってんの？こいつは一人で何言ってんだ。で、続き。ふーと息を吐き出し、彩香はまたパズルに目を落とした。
文字の方が8つあるなら数字も8桁じゃないと組み合わせようがないじゃないのよ。8桁に。例えば34を8で割ると 4.25。 違うな、これは。じゃあ素直に頭に0をつけて000000034、これを組み合わせると、矢が0、歯も0、根も火も名も子も全部0で、んが3で、さが4ってことになる。だからなんだってのよ。違うか。でも8桁っていうのはなんかあるような感じがしたんだけどな。8桁だと数字は1000万になっちゃうからね。そんな数字一つもないもの。一番大きいのだって164なんだから、どうやったって8桁にはできないよな。34を8桁で表す方法ってある？彩香はシャープペンシルで問題の脇に34と書いてみた。で、次。24時6分で末広町から神田駅で三越前まで、落合彩香。34を8で割るとってのはさっきやったし、いや、割り切れないのを余りにしてみると、34割る8は4余り2。てんてんてんてん。4と2を足すと6、なんてのは何の意味もないか。彩香は紙に書いた34割る8イコール4余り2という文字を睨みつけた。要するにこれは 4×8 足す2イコール34ということであって、ここに8つのお皿を用意して、その中におまんじゅうを4個ずつ入れます。そうすると2個余ってしまいますから、その2個はみんなが来る前に自分で食べて片付けてしまいましょう。てお前は小学生か。おまんじゅうをそんなに食べたら後でヘルスメーターを覗いて気絶するぞ。いやでも、と彩香は問題の紙を持ち直した。8つのお皿に分けて入れるというのは何かあるような気がするな。34を8桁にするっていうのはつまりそういうことなんだから。まもなく神田です。 JR 線はお乗り換えです。なおただいまの時間、後ろの階段閉鎖中ですからご注意を願います。お出口は右側に変わります。神田でございます。アナウンスが言った。神田ね、と彩香はうなずいた。でも単純に割って8つに分けちゃいけないわけだ。8つに分けるっていうのは、8つのお皿に乗ったまんじゅうの数をみんな同じにしようという人類皆平等精神の発露であると。ではなくて、こういう問題の場合、不平等に8つに分けなきゃ意味がないのですね。現実の世界と同じように、現実ってのはとにかく不平等にできてるからね。頭の出来が人によって違うし、顔の造作も違う。美人がいてブスがいて、いくら食べても太らない奴がいて、空気と水だけでも太る奴がいる。おじさんのコネで大会社に就職できちゃう奴がいて、50も面接受けたのに全部落とされちゃう奴もいる。キムタクみたいな男をゲットできる奴もいれば、カスにさえ相手にされない奴もいる。なんて世の中だ。政治家が悪い。絶対にあいつらが悪い。いや、そういう問題じゃなかった。34を不平等に8つに分けるという問題だ。例えば、と彩香はシャープペンシルを持ち直した。1たす2イコール3、1たす2たす3イコール6、1たす2たす3たす4イコール10で、たす1たすで5までで15、1たすで6までで21、1たすで7までで28、1たすで8までいって36。オーバーしてしまった。最初のお皿には1個、2番目のお皿には2個という具合に、1から順番にお皿をまんじゅうに乗せていくと、2つのお皿が2枚できてしまう。これを何にも入っていないお皿、0から始めたとしても、今度は6個の皿が2枚できることになる。だから全部の皿を別々の数にはできない。でもそれに対する矢羽根ひなこんさには重なっている文字が一組もない。ひらがなに対応する数字があるってことじゃないわけか。このまた腹が立ってきた。パズケンのにやついた顔が目に浮かぶ。どうしろって言うのよ。電車がスピードを落とし、神田駅に滑り込む。ドアが開くと何人かが降り、何人かが乗り込んできた。座っている前を数人の女性が通っていったが、彩香は問題の脇に書き込んだ自分のメモを睨みつけていた。メモの上をシャープペンシルでぐるぐると塗りつぶす。 理系の男の平均値ってあんなものかもしんないじゃん。
不意に向かい側のシートからの声が耳に飛び込んできた。つい目を上げる。女の子が3人並んで腰を下ろしていた。彩香とは同じくらいの年、多分大学生だろう。ドアが閉まり電車が走り始める。彩香はまた問題に目を返した。
理系の男か、口の中でつぶやいた。
んで次、24時7分で神田から三越前まで落合彩香。
あのパズケンも理系かな。
うむと彩香はうなずいた。こういう得体の知れない暗号パズルなんて作って喜んでいるようなのは理系の典型に違いない。そもそもパズル作って人にやらせて、そいつが頭抱えているのを見てニタニタと笑っているようなのは根性がいやらしいよな。そういうやつっていうのは嫌われるんだぞ。
そう、あいつコンパでもあまり他の連中と話したり してなかったもんな。友達ほとんどいないみたいだった。もっぱら私にばっかり話しかけてきたじゃん。
てんてんてん。
つまりあいつはずっと私にターゲットを絞ってたってこと。
まあなんて可愛いんでしょう。
で喜んでる場合か。もっとなんというかこう素敵な男のターゲットにされた時に喜びなさいよ。志が低いぞ彩香ちゃん。理想は高く掲げるものだ。あんなヘナヘナしたパズルオタクに寄ってこられて喜んじゃダメよ。情けないじゃないの。
まあそのヘナヘナしたっていうのは言い過ぎかもしれないけどさ、ヘナヘナしたような男には見えなかったからな。少なくとも外見からは。しかし外見で男を判断してはいけません。外見がいくら悪くても、いや、あんまり悪いのはやっぱ嫌だな。波かそれ以上じゃないとね、やっぱり外見かな。
だってさ、初めて会ったやつを外見以外のどこで判断するわけ。それしかないでしょうが。そいつがどういうやつなのかまるで知らないんだからさ。
そう、だからやっぱ第一は外見なのよ。それで付き合ってみて、だんだんそいつの中身が分かってくると、今度はそっちが問題になるわけ。
なんだっけ、美人は3日で飽きる、ブスは3日で慣れる。そういうことよ。女だけじゃない、男だって同じだ。でも本当の美男だったら結構ずっと飽きないかもな。
何考えてんだろう私。プルプルと彩香は頭を振った。もう何度も見返して目に焼き付いてしまった問題に視線を落とす。
行き詰まってしまった。さっきは何かヒントが見えたような気がしたんだけど。
まもなく三越前へ。三越前でございます。なお半蔵門線鷺沼行きの最終電車をご利用のお客様は表参道でお乗り換えください。水天宮前行きの電車は終了しておりますからご注意を願います。三越前でございます。
アナウンスに彩香は三越前かとつぶやいた。
一越、二越、三越、ワンオーバー、ツーオーバー、スリーオーバー、ワンナップ、ツーナップ、スリーアップ、飲んで爽やかセブンアップと。お前は親父かと。セブンアップって久しぶりに聞いたぞと。で次、
34は10の位が3、1の位が4。当たり前じゃ。1の位、2の位、3の位にこの位と。
こいつやばい。で続き、
てんてんてん。ふと彩香は問題を見返した。
1の位、2の位、待てよ、これ十進数だから34なのであって、二進数とか八進数とかそういうのだと違う表記になっちゃうんじゃないの。
例えば八進数っていうのはこの八づくしの問題にはぴったりしてない。
いやいや、八進数じゃない、二進数の方がいいかな。それだと八桁になるような気がする。
34を二進数にするのって確か前教えてもらったことあるよな。どうやるんだっけ。
彩香は眉を寄せ、シャープペンシルを持ち直した。
うん、二進数でやんす。んで、続き、
24時8分、神田三越前駅日本橋、落合彩香。
要するに二進数というのは0と1だけでできている数字なわけですよ。0と1は十進数も二進数も変わらないけれど、十進数の2は二進数では一つ繰り上がって10になる。まあ10ですね。3は11、4はまた繰り上がって100だ。100ね。つまり、っていうので、 10進数で1234567890っていうのは、2進数で言うと1101011100110111100010001001010つうわけですわ。うん。ってことになる。と作りかけた表を見ながら、彩香はブルブルと首を振った。不意に目の前を真っ赤なチャイナドレスを着た女性が歩いていった。目を上げると駅に着いていた。こんな表を作らなきゃなんないんじゃたまったものじゃない。最初の34程度ならまだしも、一番大きな数字は164なのだ。何か10進数を2進数に変換する方法があったんだよな。シャープペンシルの頭でちょんちょんと頬をつつきながら、彩香は車内を見回した。ピーッとホームの方で笛の音がした。てんてんてん。ふと彩香は左隣に座っている男に目を留めた。男はアタッシュケースの上に電子手帳を乗せ、その液晶画面に視線を落としていた。普通のサラリーマンのようだった。お酒を飲んでいる風ではない。いや、と彩香は自分自身に首を振った。いくらなんでもそれはないでしょう。もちろん電子手帳なら計算機能もついているはずで、よく知らないが、ひょっとすると二進数の変換ボタンなんかもあるかもしれない。でも見ず知らずの男にちょっとその電子手帳を貸してくださいなんていうのはどうかと思う。と不意に男が彩香の方へ目を向けた。てんてんてん。いけないと思って、彩香はとっさに視線を自分の膝へ戻した。男の視線がなおも自分に向けられているのを意識しながら、何でもないような顔をして問題の上をシャープペンシルでなぞる格好などしてみる。気になってもう一度男の方へ顔を上げた。男は彩香を眺めていた。てんてんてん。彩香はなんとなく男に首を振り、すみませんと小さく頭を下げた。何か。男が彩香に言った。同時にドアが閉まり、電車が動き始めた。彩香は、しまったなぁと思いながら、もう一度首を振った。ごめんなさい、何でもありません。は?と男は、幾分状態を彩香の方へ傾けるようにして聞き返してきた。それ。とつい、彩香は男の電子手帳を指さした。男が自分の膝の上へ目をやった。その目をまた彩香に向けてくる。これが何か。
すみません。それで、二進数の計算ってできます?
は?男は目を丸くした。二進数?彩香は男に照れ笑いを返した。
ごめんなさい、変なこと聞いて。
いや、その、二進数ですか。彩香は首を振った。
いいんです、すみません。
二進数の計算をしたいんですか?
いえ、っていうか、十進数を二進数に変換する計算をしたかったもので。
はあ。男は電子手帳と彩香の間で視線を往復させた。で、次。24時9分、三越前から日本橋駅、落合彩香。
二進変換の機能はこれにはないですけど、
と男が言った。彩香は照れを笑いでごまかしながら男に首を振った。
すみません、変なこと聞いてどうもありがとうございました。
男がパチパチと目をまたたいた。いや、二進数に変換する計算なら簡単にできますよ。
あ、
ご存知ですかと言おうとしたとき、車内にアナウンスが流れ始めた。まもなく日本橋、東西線はお乗り換えです。今度の東西線西船橋行きの最終電車は12分の発車です。お出口は左側に変わります。お手回り品、お忘れ物ないようご注意を願います。日本橋でございます。男は彩香に釣られたように天井の方へ目を上げてアナウンスを聞いていた。よく見かける典型的なビジネスマンといった感じだった。黒いブリーフケースの上に電子手帳を置き、そこを覗き込んでいるという姿は、どこかワーカーホリックという言葉を思い起こさせる。男が再びこちらに顔を向けてきて、彩香はなんとなくうなずいた。受信数を二進数にしたいんでしょう。男が聞いた。
はい、ご存知ですか?
2で割っていけばいいだけですよ。
2で割って。
と、彩香はほんの少し眉を寄せた。0になるまで2で割り続けて、余りを逆に並べればいいんです。てんてんてん。言われたことのイメージがとっさに浮かばなかった。
やってみた方が早いですよ、と男が言う。二進数にしたい数は？
あ、と、彩香は問題に目を落とした。34なんですけど。
ふんふんと男がうなずいた。男はそのまま彩香の方へ腰をずらせるようにして移動してきた。電子手帳の一応画面をこちらへ向け、その上に電子ペンのようなもので34と書いた。
34を2で割ると17ですよね。言いながら男は液晶画面に34÷2=17÷0と書き込む。どうやら手書き入力のできる電子手帳のようだった。
はい、これを繰り返すんです。次はこの答えの17を2で割る。言ってまたそれを書き込んだ。で、行きまーす。ややこしいです。ややこしいというか、聞いてるとね、ややこしいんですけどね。まあ、単純な2でずっと片っ端から割ってるだけですけど、
34÷2=17÷0、17÷2=8÷1、8÷2=4÷0、4÷2=2÷0、2÷2=1÷0、1÷2=0÷1
ね、というように男は彩香の方へ顔を上げた。彩香は、はい、とうなずいた。
この余りを逆に並べればいいんですよ。100010。これが34の二進数です。
ああ、そうなのか。
うなずきながら、彩香は問題脇の余白に100010とボールペンで書き込んだ。これは6桁の数字だが、8桁にするには頭を0で埋めてやればいいということだろう。つまり、34は00100010ってことになるのだ。これを最初の文、やはねひなこんさに組み合わせてやる。や、ゼロ、は、ゼロ、ね、いち、ひ、ゼロ、な、ゼロ、こ、ゼロ、ん、いち、さ、ゼロ。ということになる。
さて、と、彩香はボールペンのお尻で鼻の頭を描いた。
それ、何ですか？
男に聞かれて彩香は、顔を上げた。電車が日本橋の駅に止まっているのに気がついた。
んで、次。行きまーす。次です。
24時10分で日本橋駅から京橋、落合彩香。
宿題じゃないですよね。
言われて彩香は男を見返した。首を曲げるようにして彼は彩香の手元を覗き込んでいる。
あ、ああ。
と彩香は照れ笑いを顔に出した。
パズルなんです。
パズル？男は目を丸くして問題と彩香の顔の間で視線を往復させた。
クイズというか暗号の解読クイズ。
暗号？電車が走り出して、その拍子に男の肩が彩香の肩にぶつかった。彩香は問題の書かれた紙を男の方へ見せてやった。
このレベル3っていうのが難しくて、
てんてんてん。別に渡すつもりで見せたわけではなかったのだが、男は彩香の手からそれを取り上げ、アタッシュケースの上で広げた。じっと睨みつけるように見ている。読む時の癖なのか、口をやや尖らせるようにして眉を寄せていた。ギバちゃんみたい。なんとなくおかしかった。
宿題か。一体この人は私をいくつだと思ってるんだろう。宿題？小学生か私は。でも宿題って言えないこともないな、
と彩香は真剣な表情で問題を睨みつけている男を眺めながら思った。
パズケンがよこした宿題。もちろんあいつが言ったのは、よかったら解いてみませんか、だ。宿題を出されたわけじゃない。こんなものそのまま丸めてゴミ箱に行きにした。
って噛んでる。続き、もう一回読み直し。
こんなものをそのまま丸めてゴミ箱行きにしてやったってどうってことはない。普通そうするよな。初めて会った奴から暗号パズルなんて受け取って、真面目に解いてみようとする女の子なんていないかもしれないよな。でもなんか私ずっとこれと格闘してる。まるで宿題みたいに。
なるほど。男が言って、彩香は彼に目を返した。 面白いですね。てんてんてん。その男の言葉が意外に思えた。
あ、どうも。
あ、違うわ。これは男だ。あ、どうも。言いながら男は髪を綾香に返してきた。やたら気真面目な男の顔がとてもおかしかった。
これに二進数を当てはめてみようっていうわけだったんですね。
はい、と綾香はうなずいた。
それが当たりなのかどうかまだわからないんですけど。
いやいやと男は首を振る。すごいですね、頭が柔らかいんだな。
はぁ、
思わず目を見開いた。男はしげしげと綾香を見つめる。なんとなくくすぐったい。
いや、この文字と数字の羅列から妊娠数を引っ張り出してくるっていう発想ってなかなかできるもんじゃないでしょう。
そうですか。
褒められているのだろうけれど、そのまま鵜呑みにするのも妙に思えて、綾香は首をひねった。
当たりだと思いますよ、ほら、と男は綾香が持っている問題を指さした。
やはねひなこんさに00100010を組み合わせてビットの立っているところを読むと年になる。
年。
彩香は問題に目を返した。
男が指で押さえているのは彩香のメモの部分だ。
で、その00100010の1のところはやはねひなこんさで言うとねとんに当たると。で、続き
ね。
どうやら男の言ったビットの立っているところというのは1を指しているらしい。
てんてんてん。
でも言われている意味はよくわからなかった。
ご乗車ありがとうございますと車内アナウンスが告げた。銀座線渋谷行きの電車です。まもなく京橋です。お出口右側に変わります。
当たりですよ。男はもう一度繰り返していった。
んで、次。
24時11分、日本橋から京橋で銀座まで、落合彩香。
当たりと言われても、どんな風に当たりなのか、彩香にはもう一つピンとこない。
やはねひなこんさと34を組み合わせて1のところを読めば男が言う通り年になる。
年。
彩香は問題と男を見比べた。
だからなんやねん。
他のもやってみましょうか、
言いながら男は彩香の手元を覗き込む。次は73ですね、言って電子手帳の一応画面にペンを走らせ始めた。
てんてんてん。
なんとなく彩香がその画面を覗き込むような格好になる。73÷2は36、余りが1とつぶやきながら計算している。なんだかおかしくなった。
もしかしたらこの人もパズケンと同じようなことに興味を持つタイプなのかもしれない。
今日ってそういう日なの？私の前に現れるのはみんなオタク系の男？
01001001ですね。73は01001001になります。
と彩香は問題に目を返した。
そこは点エロオヤユギになってるから、
ビットの立っているところはエヤギ。
あれ、
さっきのと合わせると年エヤギって何の意味もないですね。
フームと男が口を尖らせるようにして液晶画面を見つめたとき、窓の外が明るくなって電車が京橋の駅に着いた。
男は諦めがつかないらしく、ちょっといいですかと彩香の手から問題を取り上げ、それを見ながら電子手帳に書き込んでいる。
それ私の問題なんだけどな。
苦笑しながら彩香は男からホームの方へ目を向けた。
京橋のホームはガランとしていた。
この車両に乗り込んできたのは、中央のドアからくたびれ果てたような男が一人だけ。降りる客は誰もいなかった。
ピンポンピンポンとチャイムが鳴ってドアが閉まり、また電車が動き始めた。
よし、と
隣の男は言って、彩香は差し出された液晶の画面に目をやった。
一応8つの数字を全部二進数にしてみました。1と0ばかりがまるで模様のように書き込まれていた。で、34、73、40、164、136、144が全部二進数で書かれていると。で、続き、で、そこに問題の方の文を同じマトリックスに並べて書いてみましょう。まあ、間違っているかもしれませんけどね。言いながら男は一丁の画面をペンでつついて表示を変えた。そこには問題の文字が写し取られていた。そしてこのビットが立っている、つまり1に対応する文字だけを抜き出してみればいいわけですよね。一人でうなずいて男は2つの画面を組み合わせ始めた。点点点。彩香はなんとなく表紙抜けしたような気分で男の手元を眺めていた。まるで途中まで作った手作りのクッキーを横からせっせと味見されているような感じがした。で、そのビットの立っているところだけ抜き出すと、ねんえやぎやのししのうおこじよか、読み上げて男はふうむと首をかしげた。あ、その途端彩香に文章らしきものが見えた。24時12分、京橋から銀座、落合彩香。祇園氏。言いかけて、彩香は男に目を返した。え？男が目を瞬きながら、返してくる。彩香は、ほらっと電子手帳を指さした。縦なんですよ、縦。縦に読んでいくと。あ、ほんとだ。祇園精舎の鐘の声、潮。わざと文字通りに読み上げたが、紛れもない。って書いてあるけど、わざと文字通りに読んでませんけどね。続き。祇園精舎の鐘の声、というやつだ。平家物語か。男が感心したように言った。だけど、彩香は男の手の電子手帳を眺めながら首をひねった。なんかこれ、中途半端ですよね。中途半端？だって、金の声しよって。ふむと男は液晶の画面を見つめながらうなずいた。次の瞬間、あーと声を上げる。てんてんてん。そしてまた男は電子手帳の上でちょこまかとペンを動かし始めた。なんか変なの。彩香はおかしくなってしまった。おかしくなってしまった。この人も相当ハマりやすい人だ。そうだ、これでいいんだ。独り言のようにつぶやいて、男は彩香を見返した。
何ですか？
回転させるんです。
回転？
そうそう、この二進数のマトリックスを回転させるんです。こんな具合に、マトリックスのビットの立っているところだけ穴を開けたガイドに作り変えるんです。言いながら男は電子手帳を見せる。
まもなく銀座、銀座です。
とアナウンスが流れ始めたが、男は構わず彩香の目の前に液晶の画面を差し出した。これを時計回りに90度ずつ回転させて、穴の開いた部分を読んでいくんですよ。てんてんてん。男は忙しくペンを動かした。で、90度ずつ動かすと。で、0度。ぎおんしやうじやのかねのこえしよ。で、90度。ぎ、やむ、やうむじやうのひびきありしやら。180度。さうじゆの花のいろじやうしやひ。270度。つすいのことはりをあらはす。てんてんてん。つまり、こういうことになるわけだ。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、さら宗樹の花の色、乗車必須の断りを表す。てんてんてん。ふうと彩香は息を吐き出した。目を上げると、いつの間にか電車は駅に着いていた。てなわけですよ。長いですよ。んで、てか今日ね、読み切ってんね、一気にね。びっくり。続き。最終回、24時13分、落合彩香。
銀座駅。三つとも解いてしまった。なんとなく気持ちが軽くなって、彩香はパズケンの問題を改めて眺めた。ちょっと手伝ってもらったことは確かだけど、でも解いちゃった。どうだパズケン、参ったか。どうせ一つも解けないだろうなんて見くびってやがっただろう。お前、女の子にはこんなの解けるわけがないなんて舐めてやがっただろう。まるでわからないような難しい問題を僕作っちゃったような人なんですよなんていい気になってやがっただろう。思い上がってんじゃないわよ、こんなのちょちょいのちょいよ。わははははと笑ってやりたい気分だった。あのパズケンを呼び出して回答を書いたこの紙っきりを見せて土下座させてやりたい気分だった。でもあなたすごいですね。隣の男に言われて彩香はえっと彼を見返した。いや失礼なのかな、こんなこと言うのは。慌てて彩香は首を振った。別にそんなことないです、暇だったからちょっとやってみただけですから。いやいやというように男は微笑みながら頭を振った。ちょっとやってみたぐらいで解けるような問題じゃないですからね。それ失礼ですけど学生さんですか。
あ、はい。
優秀だな。いやー、びっくりしました。
そんなこと。
照れてしまった。こんなに人から褒められたことなんて初めてだ。しかも電車で隣り合わせただけの見ず知らずの男から。もちろん褒められて嬉しくないわけはない。でもこんなにあからさまに褒められてしまうとなんだかとってもくすぐったい。そういうのって流行ってるんですか。
そういうの、あ、これ
と彩香はパズケンの問題を膝の上から取り上げた。
別に流行ってるわけじゃないです。知り合いがパズル研究会の人が作ったのを解いてみないかって渡されただけなんで。
へえ、パズル研究会か、面白そうですね。クフフと彩香はなんとなく笑ってしまった。
まあたまにやるならこういうのも頭の体操になっていいかもしれないが、あのパズケンは年がら年中こんなことやってるんだ。
面白そうっていうより不気味でしょ。
でもこの人もっと彩香はちらりと隣の男を見た。こういうのを面白いって思うんだとしたら、ある意味この人もパズケンと同類ってことになるんだろうか。
私ってそんなにこの手の男から気に入られちゃうようなタイプなの？
なんかそれって微妙だな。
以前学祭でアニメ同好会のブースを覗いた時のことを思い出した。なんというかあれは異様な光景だった。揃いも揃ってアニ同の連中は無駄に太ってるやつばっかりだった。しかもメガネかけてる。かんだかくてそれでいてボソボソと落ち着かない声で喋る。その喋ってることがほとんど意味不明なのだ。あの作品の第何巻に出てくるなんとかってキャラはどうのこうの。実はあのキャラは別作品の何々にも登場していて、その時は悪役だったとか。なんだよそれ。意味不明なおよそどうでもいいことを延々と得意げに喋り続けるのだ。あまりにも気持ち悪くて5分かそこらで逃げ出した。
まあパズケンだとかこの隣の男の場合はそこまで異人種という感じがするわけじゃないが、でも四捨五入すると同じ部類になっちゃうんじゃないかって気がする。
私ってそういうのを引きつけちゃう人なの？ちょっと違うのがいいな。できれば野球とかサッカーとかをやってる人でさ、それも知的なプレーをするようなイケメンの男で、それでいて一人でいるときはどこかに寂しげな雰囲気なんか漂わせちゃって、どうしたのなんて聞くと、別に飯でも行くとか言って、私の返事も待たずにもう2メートルぐらい先を歩き始めてる。待ってよとか私が追いかけると、お前遅いんだよ歩くの、なんか言われちゃって。
突然女性の悲鳴が聞こえ、彩香はぎょっとして顔を上げた。
え？
電車のウィンドウの向こうにとんでもないものが見えた。思わず彩香はシートから立ち上がった。それはボーボーと火を吹き上げながら燃えている男性の姿だった。男の人が全身炎の塊になって狂ったようにジタバタしている。隣の男も立ち上がってその男の方を見ていた。アニメ同好会の連中のことなんか考えていたために、こんな幻覚を見ているのかとついそう思ってしまった。
しかし見ているのは幻覚でも何でもない。つい数メートル先のホームで男が火だるまになって転げ回っているのだ。てんてんてん。ホームってどこの駅？彩香はとっさに自分のいる場所がわからなくなった。確かさっき京橋に着いていたんだから、ってことは日本橋じゃなくて逆か、銀座？え、銀座って東京のど真ん中なのよ。つまり日本のど真ん中じゃないの。そんなとこでどうしてこんなことが起こってるわけ？嘘でしょ？わけわかんないよ。なんなのこれ。なんだか喉がカラカラに乾いていた。あまり得意でもないのに焼酎割りなんか飲んだのがいけなかったのだ。ウーロン茶が飲みたい。冷たいウーロン茶が飲みたい。ホームも電車の中もどこか別世界のように見えた。男が全身火だるまになって転げ回っている。それを消そうとしている人たちがいる。グワングワンと音が鳴っている。その男がどこから聞こえているのか彩香には判断がつかなかった。実際に鳴っているようにも思え、耳の中だけで鳴っているようにも感じた。ふと隣を見ると男がデジカメを構えてホームの方へ向けていた。ああ、こういうのは記録しちゃうんだ。なんとなく感心してしまった。気がつくとホームにもカメラを構えてシャッターを切っている男たちの姿が見える。その彼らの姿が一瞬にして真っ白な光でハレーションを起こした。目が変になったと思ったが、その次の瞬間とてつもない轟音と熱波が彩香を襲ってきた。何も分からず声を上げる間もなく彩香は意識を失った。終わり。で、いつも通り、24時13分の後、このね、突然何が起きたのかっていう話をまた読んで、終わりにしたいと、思いますよ。2時半ですよ。寝てますか皆さん。1時間半ですよ。やっぱりかかりますね。今日はかなりテンポ良かったんですけどね。暗号系だったんで、パパパッとね、読んだんですけど。で、っていうかね、レスつかないね。今日、みんな寝てんのかな。自分の場合、基本的にレスがついたら一旦そっちへ飛んで、そっちの方でレス読みをすることで休憩するってことを取るんですよ。大体ね。って言ってる間に上がってきちゃったから読むけど。いきまーす。昨夜午前0時14分頃、A 段地下鉄銀座線銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没した。路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には銀座線浅草行き及び渋谷行きの車両が停止していたとみられ、乗客乗員、駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測される。事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明だが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分、特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっている。事故現場の中央通りでは夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出された。防衛庁の調べによると、崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけている。対策本部では、これが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各所の情報収集に力を入れている、ちゅうこっちゃい。つうわけで言います。放射線ですわ。困ったもんです。で、で、今日は俺はですね、どうしましょうかね。もうね、2時半だからな。今日来たの遅かったからな。あんまりこっからどうしよっかな。やるかな。簡単なやつ潰すかな。どうしよっかな。難しいな。どうしよう。微妙だ。ほんほんほんほん。
本スレレス読み142番さんで、人多そうな日なのに仮想オーラ出てることってあるよねって。仮想オーラっていうんですか。新しい、初めて聞いた仮想オーラね。で、143番さん、あーごめん、スタイリッシュおじさん遊びやってたと。スタイリッシュおじさん遊びって何ですかそれは。スタイリッシュおじさん遊びってなんだろう。メタルギアソリッドってことですか。わかんない、かなり適当に読んでみた。全然違うかな。スタイリッシュおじさん遊びって何ですか。謎じゃけに、謎じゃきに、何ですか。スタイリッシュおじさん遊びっちゅうのは何ですかね。人多そうな日なのに仮想オーラ出てるっていうのはですね、今日だから相変わらずその多くの方が聞いている、こう聞いているというか、まあ録音も入ってるのであれなんですけど、リアルでどの程度の方が聞いていただいてるのかね、ちょっとあれなんですけども、まあそれなりの数、人数のね、方に聞いていただいているので、いただいてもらってるんで、レスがもうちょっとついてもいいかなと思ったけど、よく考えたらあの話ってあんまりツッコミなし、そのツッコミできないっていうのがあってつかなかったのかなと思ったので、パンパンパンパンもう行っちゃったんですけどね、そうそうそう。でですね、どうしよっかな。避難所見るとちょちょっとなんか書いてあるのを見る限りですね、でもな、本スレ来ないのかな、本スレ来るのかな、ちょっとわかんねえな。難しいね。どうしようかな。さてと、そうだな、こっからもう一人潰すかな。あと、そうだね、誰か来て読むっていう人います？女だけど3話のやつ。女でもいいよっていう人とかいるかな。今日スカイプどれぐらいいるかな。そこそこいるね。まあその代わり、落ちてるかどうかっていうのは全くわからないんですけどね。難しいところ。でも今日はかそってるね。なんつうのかな、はるちゃんは相変わらずいつも通りそのやってると。あ、またマイクね、当たっちゃったね。ごめんなさい。はるちゃんは相変わらずやってて、なんつうのかな、それなりに、ま、来てる方は来てるんですけども、なんつうのかな、まあゴールデンタイム、で、来ないっていうね。どうしちゃったのっていう。あ、みんな、何かね、飲んでたりとかさ、そういういろんなのがあんじゃねえのっていう、そう、それで、っていうのがあんのかな、なんて思ったり、しますね。そうだな、何か、3話のやつ潰すかな、一人な。どうしよう。それとも、アナザームーンホイッスルを少し進めるか。アナザームーンホイッスルっていう、フリーの RPG を勧められて、これは先週の、金曜日か土曜日かだったと思うんですけど、それぐらいに教えていただいて、そちらの方を少し進めたんですよね。で、まだまだだということなんで、あれを少し進めるっていうのも手かなと思ったりしますけど。で、誰か本スレでやりますよっていう方いますかね。わかんないけど。んで、本スレレス読み144番さんで、今北産業と遅いっていうね。今北産業か、もう2時半過ぎたよ。どうして今来ちゃったのよ。もうお店閉めるわよ。俺誰っていう、どうすんだよ、まだ。で、145番さんで、俺も今来たと書いてあるんですけども、この方ですね、ものすごい書いていただいて、書き込んでいただいている方でですね、どう考えてもですね、今来たどころの騒ぎじゃねっていうか、おじちゃんおはようって言ってた人じゃないですかと、俺が配信開始してからね、
5分ぐらいで書き込んでる方なのにもかかわらずですね、俺も今来たっていうね、今来たっていうのはね、その挨拶じゃねえぞっていう、本当にね今頃挨拶じゃねえぞっていう、今来たなのわかるけど、でもさ、俺どうしたらいいよ、じゃあリスナーさんのスカイプ突撃を待つラジオっていうのをやってみますか今度、下老日で初ですよ、本当に来たらね、リスナー、あ、でも初じゃねえんだ、なんか昔あったよとか書いてあったもんな。でもこっちに移ってからそういうことってあったのかな、その VIP に会った時にはそういうことが、ね、ノリ的にね、なんかありそうじゃないですか。で、実際あったっぽいですけど、でもこっちに来てから落ち着いちゃってそういうのがないっつうので、ね、それともね、3話ぐらいのやつを読んでくれるという人が来たりとかするんですかね、どうですかわかりませんけど、やめていいですか、僕やめていいですか、本当に。あとはですね、34人だからな、34人でそのうち4人が17話と18話のやつなので、17話と18話はきついから、残りのその30人のうちから3話のやつが残り2人しかいないから、それとかね、で、本数でレッスン146番さんで、じゃあ俺もと。だからそういう風にね、乗っかるってか、だってさ、俺が配信開始してさ、こんばんはって書き込んで音符マークつけちゃってる人じゃないですか。ねえ、俺もじゃなくてね、本当に。ありがたいですけど、書き込んでいただいてるっていうことはね、非常に感謝感謝ですけども、じゃあ俺もって、なんだよそれっていうね。そうだなぁ、何かあるかなぁ、特にないぞ別に誰か一人潰すか、そうだなぁ、何あればいいかなぁ、アナザームーンホイッスル出してみようか、本当に誰も来ない、でも2時半だもんな、もう寝てんのかな、さすがに、そういうのあるよね。しょうがないけど。んで、ちょっと、アナザームーンホイッスルを出してみてですね。おお、間違えた。これアイコンの違うわ。アナザームーンホイッスルはですね。これだ。こっちだ。こっち。よいしょ、でこれぐらいにして、ちょっと音を止めて、バックの音止めて、でやべえな、俺アナザームーンホイッスルも俺さ、結局だから99人潰した後これクリアしなきゃいけねえんだよな多分な、俺なんか積んじゃってるよ自分で勝手にさ、あの時教えてもらったからな、なんだこれ、147番さん、なっちゃんが突者募集してるよ。今はテスト中みたいだけど。突者募集、俺、本スレで配信してて、突に行くの俺。わっけわかんねえ。突者募集って、だって言ってあげたらいいじゃない。じゃあ、そっちに。いいよ、俺の方は。じゃあ、なんかテストしてんの。で、148番さんで、こんなに今来たがいるなら続けるべきだよって言われたけど、何その朗読の方を続けた、朗読っていうかその、まあ朗読だけど一応ね、99人の最終ポッポの方をやった方がいいんですか、99人のファイナルポッポの方をやった方がいいですか、それとも、アナザームーンホイッスルをやった方がいいですかどっちがいいのか、それともって、あと何が手があるかな、あとダベリなんですけどね、ダベリっつっても、なんつうのいけない、ちょっとコントローラーさしてねえからもう一回切る、もう一回やる、どうすりゃいいんだ、私はどうすりゃいいんですか だってこんなに今来たがいるなら続けるべきだよって、それはね、書き込んでくださってるのはそりゃありがたいっすよ、ありがたいですけどだけどさ、どうすりゃいいよ、やべえ、99に先潰そうかな、もうわっからなっちゃったよ、こっちやってる場合じゃねえかな、アナザームーンホイッスル誰かさ、他の人受け継がねえこれ、 149番さん、最終ポッポ、蒸気吹いたっていうね。お前もポッポかと。最終ポッポダメかな。俺一回ファイナルポッポって書いといたんだけどな。うん、適当にね。そうそう、もうね、わかんねえからも適当に言ってんですよ、ファイナルポッポとか。で、続きから。そう、主人公はですね、リスナーさんに決めていただいてですね、ジョン万次郎って書かれたんですけど、8文字じゃ入んねえよっていうの、6文字だっつったろっていうので、万次郎っていう名前でやってます。レベル3、HP69。アナザームーンホイッスル、崩れていく入道雲。いけねえ、湧き水飲んだ。音がでけえ。んで、このゲームね、なんかね、まあ、万次郎っていうのはですね、主人公万次郎は、パーティーに入ってるつくもっていう兄貴がいるんですけど、こいつのまあ弟ですわ。で、つくもくんはですね、小学4年生。で、かつみっていうのは女の子なんですけど、女ガキ大将。うん、で、万次郎くんはですね、主人公なんですけど、どっちかっつうとヒーラーですね。言うなれば。特技を見るとですね、こいつテレポートができたりとかですね、星のささやきっていう技を使うと、流れ星の力でみんなの HP を30から回復とかですね、あとは泥団子投げて敵をそのめまい吐き気状態にしたりとかですね、トンボ取りっていう技を使うとですね、指をくるくる回して敵全体を眠りに誘ったりですね、海鳴りっていう技を使うと水しぶきでみんなの防御を上げたりとかですね、こいつはサポーターなんですよ、どっちかというと、うん、だから僧侶系だね、僧侶系で、つくもくんはですね、完全にこいつは戦士系、ドンパンっていう技は火花を散らして敵全員に30ダメージで、つくもの父ちゃんは花火職人で、こいつもそれを受け継いでるのか、まあ、火花を散らすような技を持ってるわけですね。まあやばいわけですけど、で、かつみっていうのはガキ大将っていうだけあって、こいつも、前衛、まあでも女なんで若干HP はつくもくんに比べると低いと。その代わり MP がちょっと高めで、なんだろう、アタッカーって感じだね。その技を多く使うアタッカーって感じだね。つくもくんの方は直接攻撃でいくアタッカーって感じなんですけど、かつみちゃんの方は、その技をね、 MP を消費してその全体攻撃とかね、そういうのをちょっとメインで言ってもいいんじゃないのっていうような、アタッカーですわ。だからバランスは取れてるんですよね。壁役のつくもくんがいて、その後ろにアタッカーのかつみがいて、まあバッファーヒーラーである万次郎がケツにつくと。だけど順番はめちゃくちゃなんですけどね、これ順番変えられないから万次郎くんに全部攻撃が行くんですけど、大体で、お金は1061円持ってると。で、装備はですね、なんかいろんなの持ってるんですよ。カバンとかですね、幼稚園カバン、麦わら帽子とか。交通安全のお守りはですね、通行の一撃を受けなくなるっていうね、交通安全、その、なんつうのかな、車に轢かれるってことは痛恨の一撃なのかってことですけど、よくわかんないですけど。で、水鉄砲が武器ですね。うわ、すげえ。コンダラの槍っていう武器がある。炎に包まれた槍。ターンの最初に攻撃できる。これ、つくもに装備させるべきか。チャンバラの刀から。カツミに装備させるべきなのかな。ハリセンからコンダラの槍に変えるか。つくもかかつみに装備させてもいいのこれ。これは多分かつみに装備させた方がいいな。かつみは武器はハリセンなんですけどね、これはね、コンダラの槍っていうのに変えます。炎に包まれた槍っていうね、いきなり女ガキ大将が炎に包まれた槍を持つっていうね、もう人じゃない。ターンの最初に攻撃できるとか、しかもすんげえ強いし、てか槍だからね。今までおもちゃの刀とか、ハリセンで戦ってたのにかかわらず、いきなりその、なんつうのかな、本当の刃物、槍をね、獣の槍を持つっていうね、ことで。でですね、これね、目的があんまりよくわかんないんですけど、万次郎くんが大好きなヒーローもんの、なんだっけ、X レンジャーっていう名前の、まあ、いつもの戦隊ものですね。それの世界、それの世界というかですね、そのメンバーがですね、実際にその、なんか、捕らえられちゃうと。で、そいつらを助けに行くっていうのが簡単なあれですかね。そう、実際に、で、イエローは、助けたと。もうすでにね。
で、イエローを助けて、メダリオンっていうのをもらったと。で、そのメダリオンを装備してるんですけど、万次郎くんは。エクスレンジャーグーズで防御アップで雷耐性と。イカズチ耐性がついてるわけですよ。もうね、この3人何者かわかりませんよ。マザーの軍団、マザーのあの、PSI とか使う奴らよりも、もうかなりいっちゃってるよ、この、もう、すごい能力を持ってるみんな。小学4年生とか書いてるくせにね。絶対普通じゃねえ。チャンバロの刀で蛇切るからね。そうだね。だから確実に何かオーラがね、そう、なんだっけ。霊気の剣みたいな、あの、クワバラの、あれみたいなもんですよ。チャンバロの刀持ってんだけど、ぶち切れますからね。で、ホンスレレスミ、150番さんで、イサムさんが長時間頑張れる方でいいよ。長時間頑張れる方ですか？わかりませんね。で、151番さんで、そりゃ汽車ポッポ呼んでから別の月ポッポに行こうよと。意味わかんねえと。そりゃ汽車ポッポ呼んでから月の、次の月ポッポに行こうよと。っていうのは、最終電車呼んでから、これ、ムーンライトホイッスルじゃねえわ。もう何言ってんだかわかんねえよ。アナザームーンホイッスルの方に行こうよってことか。ああ、なるほど。なるほどね。でも、ちょっと進める。152番さんで、一体何なんだ、そのゲームに出てくる武器とやらはと。だってこれ、RPG だもん。戦うんだもん、これ、蛇とかと。そうだよ。蛇とかとすんげえ戦うんだよ。だって、火花散らしたりするんだから。泥団子投げて眠りと吐き気起こるんだよ。だってすごいだろ。泥団子に何混ぜてんだって話だよ。絶対泥団子じゃねえもんだって。で、153番さんで、自らの手で命を奪うこと、血を見ることが快感になってきたんだよと。何の話だと。もうわかんねえぞと。とりあえず行ってみます。セーブします。これ本当に順番変えられないのかな。これ並び順が絶対万次郎一番前に行く。戦闘開始。フライディングマンティスと笑わないヘビ、戦う、これはね、万次郎は身を守っといた方がいいんですよ。いきなり身を守るとものすごい防御高くなるんで、で、パーティーの先頭にいるやつを相当な確率で狙ってくるんで、敵って。だ防御しといた方がね、得策。で、HP 低くなってきたら、万次郎くんはヒールをかます。で、つくもとかすみは殴ってりゃいいわけです。かすみの攻撃。まあ、フライディングマンティス38で、フライディングマンティス。てかフライディングマンですね、弱い。あっさり倒した。てか、カツミね、やばい。槍で刺しても炎の槍で、ズブって音がする。9の経験値獲得で、お金を40円手に入れた。そう、だから、カマキリとヘビぶっ殺して、ヤッホーイってやってるわけですよ。そう、怖いわ。戦闘開始。笑うヘビと笑うヘビ、笑うヘビと笑わないヘビ。万次郎は身を守って、つくもは攻撃、かすみも攻撃。かすみの攻撃、笑うヘビ47、笑うヘビ倒す。万次郎身構えてる、笑うヘビ、かすみに3。つくもの攻撃、笑うヘビ25、笑わないヘビ、うわぁ、かすみは17のダメージを受けた。笑うヘビの攻撃、つくもは3のダメージ。うわぁっていうのはですね、痛恨。うん。だからスマッシュっていうのと同じです。マザーの。で、万次郎身を守って、つくもが、笑わないヘビ、で、かすみ、が笑うヘビ、笑うヘビの攻撃、その3、笑わないヘビ、万次郎攻撃かわす、つくの攻撃、笑わないヘビ24、笑うヘビ、万次郎攻撃受けてない。万次郎家庭はてかメダリオン取ってから万次郎普通にそのまま戦ってもなんとかなりそうです。硬てかこいつは強っ。敵やっつけて10の経験値獲得、お金を37円。こいつは強えわ。で、カバン見るとですね、腕時計とか、おにぎり、ポップコーン、コンペイト、10円チョコ、ひんやりアイス、この葉隠れの本。あ、この葉隠れ、全体の防御、素早さを上げる特技を覚えられる本なんですけど、海鳴りっていうのを、みんなの防御を上げるっていうのがあるんだよな。水しぶきで防御を上げるっていうのが、ね、こいつ水を操れるんだよな、万次郎くん。この葉隠れの本を使うと、全体の防御、素早さ、そうだなぁ。マムシドリンクっていうのが4個あって、攻撃防御を3ずつ上げる飛躍。
つくも、つくも、つくも、かつみ。
で、マムシドリンク飲ませて、ヘビイチゴの実っていうのは、最大 HP5、素早さ3上げる実。これは万事6に使う。やっぱりね、ヒーラーは素早さも大事ですからね。一番欲しい時にヒーラーが回復してくんないと困るから、で、やっぱり、硬くあってほしいっていうのがあるから、万事6に、ヘビイチゴの実を使った。で、ですね、この葉隠れの本はどうだろうな、全体の防御素早さ上げる特技か。万次郎が覚えた方がいいのかな。もう一人サポーターが来たらちょっとそいつにしてみるか。まあいいや。で、進めよう。てか、どこ行けばいいんだ。もう覚えてねえわ、これ。これは、玄蔵おじいちゃんの、家で、で、誰だこれ。レベルチェッカー。いやあ、君たち、また会ったね。この先はホタルが綺麗だ。この場所を秘密にしておきたい。だから見張りをしているんだ。人がたくさん来るようになると、ゴミが捨てられて、ホタルが来なくなってしまう。心ない人、お断りだ。川を汚さない。君たちはそういうことを守る人かな。はい。よろしい。それに強い化け物がたくさんいる。だから僕と戦って強さがあることを証明してほしい。準備はいいかい？怖。なんだよ、お前よ。普通の少年じゃねえかよ。はいにしてみる。レベルチェッカーが襲いかかった。どう考えても虫取り網持ってる普通の少年なんですけど、戦う。特に、海鳴り、水しぶきでみんなの防御を上げる。つくも、攻撃、かつみ、特に、敵全員の防御素早さを下げる。レベルチェッカーの攻撃、かつみは88のダメージを受けた。倒れた。で、レベルチェッカー。僕の残り HP はまだ2200もあるんです。先は長いですよ。万次郎は海鳴りの特技を使った。防御30なら32。で、つくもの攻撃で96与えたけど、やつ2200パーもあるのかよ。強すぎ。はい。死にます。逃げます。しかもあいつ、卵サンド食って HP 全回復しやがった。逃げ出す。なんだこいつ、すんげえ強い。逃げ出す。逃げ出せた。逃げ出せたけど、カツミが気絶した。一撃で。というかね、お前らなんていう戦闘をしてるんだっていう話ですけど。ん？本スレですよ、ミー。なんで最後だけ笑わない蛇って落ち着けてるんだよ。落ち着けてるんだよ。面白いなぁと。だって笑わない蛇っているんだもん。そう、だらだら読んでるよ。で、てか、気絶したのどうやって直すんだこれ。レベルチェッカーが邪魔くせえな。これ、玄蔵じいさんの家でですね、ちょっと回復。ちょっと女の子は気絶したから頼むからっていうね。玄蔵、去年ばあさんに先立たれてから少し寂しくなったな。俺ももうすぐお迎えが来るのかなと。お前をレベルチェッカーと戦わせたいよ、こいつ。で、ちょっと、じゃあ戻る。やべえ、かつみの姉ちゃんがちょっと、やべえぞ、姉子が生きてねえから、これ全回復すんのかな、これ。湧き水飲んだ。湧き水飲んだら生き返ったかつみが気絶から、神秘。よし。この湧き水絶対すごい。てかね、そこら中に湧き水あって、全回復して、ステータス維持も回復するんですよね。で、笑わない蛇が襲いかかった。戦う。カツミの攻撃、ズブッつってね、笑わない蛇43。マンジロの攻撃、笑わない蛇12。笑わない蛇の攻撃、うわぁ、カツミは14のダメージ。ツクの攻撃、笑わない蛇33ダメージ。笑わない蛇で、だ。4の経験値。っていうか、蛇ぶっ殺してんのにさ、こんぐらいの年の子だよ、だって。4の経験値っていうね。で、笑う蛇。ズブッつって。だって、槍持ってんのもん、カツミ姉ちゃん。カツミの姉ちゃん、絶対やべえわ。で、笑わない蛇2体倒したのに、笑う蛇2体倒したのに、笑わない蛇と同じ1体分と。かつみの攻撃のね、時の音がやばい。てか、つくもの攻撃もやばいけどね、おもちゃのあの、チャンバラ刀で切ってるんですけど、ズブシュっていう音が、血が出るとかやって。炎にまとま、 ま、なんつうの、炎に、なんつうの、まとわれたその、槍を持ってるこの、女はやばいね。小学生だよ、だって捕まるっつうの。で、この子は、なんだっけ。小学生、みんな騙されちゃいけない。向こうに見える光が UFO だなんてテレビの見過ぎだよ。光の正体は科学的に解明されている。そう、プラズマなんだ。かずみ、あんたこそテレビの見過ぎね、ナイツコっていうかね、一番初めの第1回のムーン、あ、違う、アナザームーンホイッスルをね、聞いてた方はわかると思うんですけど、これね、中学生とかの HP はですね、400% とかでするわけですよ。で、ものすごい強いわけですよ、奴ら。で、つくもの父ちゃんですね。つくもの父ちゃん、なんていう名前か忘れたけど、その父ちゃんは 800% 近くあったんです。ね、780% ぐらい確かあったんです。で、155番さん。笑う蛇を倒して、笑わない蛇。あー違うわ、ややこしいわって書いてあるけど、ごめん、全然ややこしいよ。もうすごいでしょ、ほんとごめんなさいね。そうで、今裏の方がすんげえにぎわってるからね、こんなややこしいの聞かないで裏聞いたらどうだいと。裏つってもね、わかんない人はわかんないかもしれないけど。で、フライングマンティス、カツミの攻撃、フライディングマンティス、フライディングつってんの俺ね、フライングマンティスね。42与えて倒して、検知5と、お金18円。なんでカマキリ18円持ってるの。すごいね、水鉄砲で決まったっていうね。笑わない蛇に水鉄砲がクリーンヒットして、倒しましたよ。どういうね。で、少年、君たち隠れ家で聞いたけど、なんかすごいことになったらしいね。怖くない？大変だと感じない？もし僕が君たちの立場だったらかなり大変だったと思う。でも君たちはむしろ楽しそうだ。やっぱりどんなことであれ、任務や使命は適任の人たちに白羽の矢が立つものなのかな。お前何歳だと。ねえ。お前何歳と。すんごい気になると。白羽の矢とか言ってるよ。帽子逆に被ってる少年が。で、お前誰だ？で、隠れ家の、前にいる子供。そうか、宇宙船の光だったのか。そして X レンジャーが。ちょっと僕には信じられないよ。でもどうしてつくもたちだけ特別なんだろう。僕はただの凡人なんだろうかと。ね、だってこいつ PSI 使いますからね。で、話す。誰だこれ。男の子、お姉ちゃんにここに連れてきてもらったよと。で、お姉ちゃんは、あー外は暑いけどこの辺りはひんやりしてるわねと。で、男の子、ここはもともと誰かの別荘だったんだって。今は僕たちの遊び場さっていうので、何もないだだっぴろいけどね。んで、何にもないわ。じゃあ帰るかな。カバンで腕時計を見る。第一章、7月22日夕方、月の弱い、月齢いざよい。んで、あきこ姉ちゃんっていうのがいてですね、そいつが道塞いでんですけど、その奥にカプセルがあって、それ欲しいんですけど、波動のメガホンっていうのが入ってるらしいんですよ。こいつ自分で言ってんだけどね。それ欲しいんだけど取れないっていうね。お前どけよっていうね。炎の槍でぶっ刺してやればいいと思うんだけどね。で、戻って、さて、じゃあこれはもう、どうすりゃいいのかな？実家に帰りゃいいのかな？実家に帰らせてもらいますと。そう、で、これ第何章まであるんだろうな。だって、X レンジャーはですね、なんかいっぱい色があるんですよ、なんか。そう、イエローを助けたけど、ブラック、ピンクもいて、なんかね、紫とかね、クジラ色とかね、ドドメ色とかサーモンピンクとかね、軍艦色とかね、まあ、いませんけど、そういうなんかいっぱいいたんで忘れちゃったけど。で、嘘つきな子っていうやつがいた。話す。ねえねえ、昨日雪が降ったんだ。だから僕は雪だるまを作ったんだ。寂しい。で、こいつ、
女の子。兄ちゃんが日記書き終わるの待ってるの。夏休みはお母さん不機嫌なの。お昼ご飯そうめんばっかりだし。最悪。内気な男の子。お母さんから外で遊べって追い出されちゃったよ。仕方なくここで日記書いてるんだ。で、そこの母ちゃんに会いに行く。内省する主婦。夏休みが始まってからというもの、子供がずっと家にいて大変だわ。外で遊ぶように言っておいたわ。ね、で、なんか知んないけど、ここの家ですね。和室がすごいんですわ。これ何畳これ。すっげえ畳置いてあるけど。で、掛け軸があって、空前絶後と書かれていると。なんだそりゃと。不思議。で話す。女子高生。この家はね、みんなからひまわり御殿って呼ばれてるの。すごい数のひまわりでしょ。で、ひまわり御殿に入る。おばはん。ひまわり御殿の女主人。あー、夏が来てしまった。夏の日差しはお肌の大敵。油断はできませんわ。あなたたち子供はいいわね。大人は日焼けがシミになるのよ。かつみ。どこのお母さんも同じなのね。そう、シミになるからね。そう、シミになってそっからね、なんか出てくるから。あ、なんかカプセル置いてある。うわ、鍵がかかってるとか、もう最悪。あのポケモンカプセル開けたいんだけどな。アイテムボックスと同じですからね。で、出てってですね。そうだな。なんでテトラポッドが置いたんだろう。お、猫が。猫、にゃーん。猫にゃーん、猫にゃーんって、あの、3匹いるんですけどね。で、詩人の卵っていう、少年。時々僕は何も考えずに海をずっと見ていることがあるんだ。いつの間にか月が昇るし日が沈む。そんな時ふと思うんだ。太陽と月が一緒に空で輝くことはないんだなって。かつみ、あんた詩人ね。何その流れ。女子中学生。さっきの女子高生と同じグラフィック。この浜辺はいいよね。よそ者があんまり来ないから近くの海は観光客で大変らしいわよ。というか、かつみちゃんその子誰？つくもさんの弟。やだ、かわいい。つくもさんよりも頭良さそうだし。万次郎焦る。町の子供。私遊びに来たんだけど、ほら遠くに陸が見えるでしょ。あれが私の住んでるところなんだって。海は広いな。で、メガネ。親子連れ。この島に遊びに来たんだ。チビが噴水で泳いでは注意されていたから本物の海に連れてきたんだ。いやー、やっぱり海に来るといいね。はしゃいでいるよ。で、男の子。この穴を抜けた先に海底通路があるんだ。でも化け物がいてやられるから入らない方がいいと。みんなレベル11くらいになってから入ってるんだ。もともとここはね、観光用にガラス張りの通路を作っていた。でも工事中に中止になっていたそうなんだ。おかげで途中までしかできていない。そのうち化け物が住み着いたんだって。お前なんだと。化け物とか言ってるしね。で、レベル11とか言ってるし。リアル。朝寝坊な子。お兄さんから聞いたんだけど、あの、目音岩の間から朝日が昇るんだって。私は朝寝坊だからまだ見たことはないんだけど、一度見ておきたいわと。目音岩。お腹空いたな。いきなりだけど。3時だもん。3時だもん。お腹空いたな、うん、で、俺どうせいいんだこれ。あ、なんか犬がいる。犬、ワンワンと。それだけか。やべえ、家どこだっけな。俺のこいつの家どこだっけ。ただいま帰ったぞと、うん、まずは飯か拡張だと。あれ、こいつでいいのかな。違う、こいつ。ここ広いな。何畳あんだここ。男女っていうか、何つばんだここ。大地の母。大地か。大地って中学生の。で、また掛け軸がある。天意無法と書いてある。なんだよ、それ。もうやばいよ、ここ。実家、実家。海辺の公民館のうちちゃったし。どこだ？じゃあこの辺でセーブしてやめようかなと、全然進んでねえっていうね。さっき帰ってきたばっかりだっていう話。わかんねえぞこれは。っていうか、どこ行きゃいいんだろう今度ね。本当に全然覚えてないから。これ実家？違う、全然実家じゃない。これ児童館だ全然
そういや、実家がこんなにでかいわけねえな。これ何階建てだったんでしょう。こっちか、これも違うな。あ、これあれだ、あのおままごとしてる子供がいるアパートかなんか。んで、ね、地蔵がいて、この辺か、この辺であれかな、実家かな、これなんか実家っぽいぞ。違うのかな。万次郎ママ、お帰りなさい。ご飯できてるわよ。今日の冒険終わりにしますか。いいえ、まだやり残したことがあるのね。じゃあ待ってるから。で、はやて、あ、お父さんだ。俺は仕事だから明日の朝には帰るけど、お前たちいい子にしてるんだぞ。休みが取れたら何度か来るから。そう、はやての父ちゃんはですね、ものすごい PSI を使えたりするわけですよ。というかですね、今日の冒険を終わりにしますかってことは、好きにやめていいってことか。あー、わかんないね、そう考えると。武器防具とか売ってたりするからな、金も稼いであれしない、うん。で、オンスレレスヨミ156番さんで、何このギャローズベル。ギャローズベルって何、わかんねえや。157番さん、ご飯が炊けたから、ご飯が炊けたらカノコハンバーグ食べますと。マジで本当に。カノコハンバーグっていうのは自分が言ってた、あれなんですけど、網油でね、包んであるあのハンバーグなんですけどもね。うん、マジでそうか。ぜひ感想で、158番さん、いや、そのゲームでもいいよ、聞いててかなり面白い。マジでこれ面白い。これどこ面白いかな、これ俺読んね、わかんないけど。で、159番さんで、ウヒって書いてあるけど、ウヒってわかんないや。で、これ面白いかな、これ。そう、面白いって言ってくださるのはありがたいけどね。どうなんすかね、これね。アナザームーンホイッスルで、だってまだそんなね、でかいこと起きてるわけでもないしさ。やり残したことか、いっぱいあるな、やり残したことな。拡張でしょ、拡張でしょ、拡張っていうね、拡張しかないで。で、駄菓子屋の裏側回ってきて、ね、HP 回復のやつとかどうでもいいな。玩具屋の主人、銀玉ピストル、主人公専用、当たれば相手を驚かせることも。ピストル、怖いな。出た、竹物差し、1メートルの物差し、誰でも装備か。これね、1個買っとこう。980円。で、売る。ハリケン、ハリケンじゃねえ。ハリセン、ハリセン売る。175円。売る。んで、装備。これ、つくものチャンバラの型。うわ、竹物差し強っ。チャンバラの刀よりはるかに強いじゃん。なんでそんなに強いんだよ、1メートルの物差しが。確かに長えけどさ。痛いけどさ、反動つけてパーンってやられたら、チャンバラの刀より痛いのかな。攻撃力が71から106っていうね。さっきのあの炎にまとわれた槍より強いんですけど。炎に包まれた槍より。どんだけ強いんだよ。ここで撃ってる、そのわかんねえ。全然その強さが名前だけで判断できねえ。銀玉鉄砲も相当強いな、これ多分。で、本屋でですね、仁丹の本、しっかりの本、梅仁丹いらずの特技を覚える本とかね、MP 吸収の特技を覚える本とかね、仁丹ってなんだっけな、しっかりとか仁丹とかわかんねえな、ちょっとね、その辺確認しないとわかんねえ。仁丹は、めまい吐き気を治すで、しっかりドリンクがしびれ混乱、眠り回復か。めまい吐き気と、しびれ混乱眠りで言ったら、多分しびれ混乱眠りを直した方がパーティー、結局戦闘に参加できるっていう点では多分そっちだと思うんだ。だから、しっかりの本を買って、これを万次郎に読ませちゃえ。そうすれば、何かね、しびれ混乱とか眠りは戦闘に参加できない状態に入っちゃうから、それはまずいでしょ。だから、一応ね、そっちを買っといてと。でですね、おにぎり卵サンドとか、卵サンド80円でね、売ってるんですよ。結構安いのかな。
子供の好物 HP200 回復、日食月食も回復っていうね、卵サンドでなんでだとねえ、わかんないけどここ何売ってんだって話ですけど、で、じゃあおにぎりをですね、残り2個買って残り85円しかないわね、まずいわ、お金ないわ。で、荷物運びってやつがいた、男性、俺はずっとこの港で働いているんです、いい島なんだけど友達はみんなこの島を離れていっちゃうんだよなって言ってる、書いてて、で、こっちに突っ立ってんのは、私はこの港で長いこと働いてる、だから宵の島の島民は大抵知っているんだ、スクモ君のこともお父さんの早手さんの顔も知っていた、赤者だった頃の万次郎君にも会ったことがあるんだぞ、いやー君も大きくなったなね、PSI も覚えちゃって、びっくりですよ。で、じいちゃん、この先の階段から降りると小島の研究所に続く海底通路がある、しかし行かない方がいいぞ、あそこにはいつしか化け物が住み着くようになり、研究員以外の人間を容赦なく攻撃しているらしいね、自衛隊呼べっていうね、あそこの化け物はレベル8くらいにならないと歯が立たないだろうっていうね、歯が立たないとかそういう問題じゃないっていう、良い子なら近づかない方が無難だ、レベル上げしろとね言ってるってことですよ。さっきのとこはレベル11だし、今度はレベル8だし、結局レベル上げしないといけないんですよ本当に。竹物刺しなんとか頑張ってくるのにブチブチいくか、おい。虎の絵が描かれているっていうところに来た。これ鳥居があるんですけど、赤いね、これ謎なんですよ、わかんないんですけど。でですね、どこ行けばいいのかわからないんですよね。この章終わりにしちゃってもいいのかなこれ。あーでももっと先行けるな。北の山、電車ごっこで北の山に来られるようになった。で、これ柔道着てんのかな。この山は強敵が出てくる。中学生くらいのお兄さんお姉さんと同伴の方をお勧めするぞ。同伴、うん。最も腕試しをしたいなら止めない。むしろ歓迎だ。しかしその場合、きちんと準備をしておくようにな。戦闘開始。コウモロコシ。ん？コウモロコシ。言いづらい。コウモロコシ。トウモコロシみたいなね。コウモリとトウモコロシ。違う、トウモロコシ。もう分かりづらい。すごい混乱する。を、合体させてるようなやつですよ。特に、で、そうだな。海鳴り。つくもくんは攻撃。竹の物差しでね。で、かつみは、特技で、トンボ取り。で、海鳴りの特技を使って、全員の防御力を35。で、お、眠らせたけど、つくもくんの一撃で、起こしちゃった。竹の物差しでパチーンってやったらな、起きるわな。で、万次郎特技で泥団子投げて、つくも攻撃で、かつみは、またトンボ取る。うわ、泥団子投げてめまいを起こしたぞ。で、くるくる回して眠らせた。で、つくもの攻撃58。てかこいつ強え。で、万次郎はまた今度は泥トンボ取り、つくも攻撃で、かつみは、電気アンマ。やべえわ、電気アンマっていう技があるの。しびれの追加効果をプラス。万次郎は指をくるくる回したけどダメだ、効かなかった。で、かつみの必殺技電気アーマー36与えて倒した。12の経験値、お金50円。てかね、いや、エンカウント高え。で、何この敵、ラムネ犬、動物ラムネって書いてあるんですけど、それが体で、そこから犬というかクマみたいなのが出ちゃってるんですけど、これやばい、こいつは絶対強そう。海鳴りで防御を上げて、つくもは攻撃、かつみはトンボ取り、ラムネ剣の攻撃、万次郎は14のダメージ。ラムネ剣はラムネ飛ばしを使って、つくもを受けて、つくも立ちすくむで防御を上げて、指をくるくる回したけど、でつくもはね立ちすくんじゃってるな、まずいな。で泥団子投げて万次郎は、でつくも攻撃で、かつみは、向かい風、ラムネ剣ラムネ飛ばしで、万次郎泥団子めまいを起こす。 勝見向かい風、敵の防御素早さを、それぞれ下げる。つくもの攻撃、ラムネケに51、万次郎星のささやきで HP 回復、つくも攻撃、勝見、トンボ取り、星のささやきで HP 全回復で眠らせた。つくもの攻撃56、ラムネケ目を覚ます。で片方はめまいがしてる、泥団子で絶対何か混ぜてる。特技でトンボ取り使って、つくも攻撃で、勝見は電気ハンマー、よし眠らせた、電気ハンマー、よしもう目を覚ましたけど全攻撃。勝見の攻撃41、万次郎の攻撃14、ラムネケの攻撃、勝見攻撃かわす、つくもの攻撃61、敵をやっつける、14の経験値、お金を70、あと1でレベルアップしちゃうんで、ていうかここでレベルアップできるな、いい感じの経験値じゃないの今のは。戦闘開始。おならキノコが襲いかかってきた。ですね、キノコにでお尻がついててですね、てかいきなり尻見せみたいな、抜け作先生みたいな感じでお尻見せてるんですけど、そこからおならが出てるんですよ。もうやばすぎる、どこもだけ、何を言いたかったかよくわかんない俺も。なんだろうこれ、キノコなの、それとも全裸の子供なのこれはっていう、絵ですよ。万次郎は特技で海なり、とにかくねちょっと強そうなんで、とりあえず防御を上げます。つくも攻撃、勝見は電気アンマー、こんなねケツ出してるやつ電気アンマーですよ。全員防御上げて、おならキノコ、勝見は1のダメージ、電気アンマー、ほら45与えて痺れて動けなくなった、そりゃねあんなケツ出してるからだよ。で勝見の攻撃45で、万次の攻撃11、つくもの攻撃56、おならキノコ倒した、経験値15、お金を42円、持ってんなおならキノコ。万次郎レベル4になった、さざ波を覚えた。つくもレベル4、勝見レベル4になった、一発覚えた。なんだよ勝見一発っつうのは、一発っていう技は、聞けば1コロ、聞かなければ0。ですじゃねえかよ。しかもなんで MP0 で使えるんだよ。恐ろしいわ。で、万次郎、さざ波。波の力で、炎、氷、水攻撃からのバリアを張る。もうこいつは人じゃない。とりあえずちょっと北の山から降りてみた。っていうかですね、レベルアップしただけでですね、一気に HP が、つくもくんが117から150、そうね、117から150で、かつみちゃんは85から111っていうね、飛躍的にアップ。こいつらのレベルアップはですね、かなり、ちょこちょこレベルアップするんじゃなくて、バーンとレベルアップするんで、レベルアップする、甲斐があるね、死骸があるね、ちゃんとね。でね、巫女さん、この、神社があるんですけど、稲荷神社。この先には行くにはですね、レベル10になって、しかも4人で来いと。そうじゃないとゲームオーバーになるよっていうね、その生々しい。で、セーブしよう。いや、次までの経験値がな、結構高いんだよな、必要なのは。本するですよみ。まさか今、カノコハンバーグの注文ボタンを押そうか迷ってる俺に最後の一押しを頼むと。3日後に来るからね。だから今頼んだら月曜日火曜日ぐらいに来るよ。でも470円だよ。うまいよ絶対。その470円だよ。どっかの下手なレストランとかで食うよりかもはるかにしっかりしてるよ。しかも470円だから小さいんじゃねえのと思うかもしれないけど、それなりに大きいんだって。結構一つでなんつうの満足できる量あるんですよ。で、161番さん。だから最後の一押し。と、押してみればいいじゃない。あ、間違えちゃったぐらいでいいよ。ポチッと押しちゃえばいいんだよ、それでね。てか何個頼もうとしてるのかわかんないけど。自分は5個頼みましたけどね。で、161番さん。なんか、その、大変なことが起きてるのか起きてないのかよくわからない。武器やら敵がいい感じ出してる。いい感じ出してる。竹物差しって、俺も今装備しようかなと。っていうかね、このゲームで竹物差しがあれだけ強いわけだから、だってズバシャっていう音がしてね、5、60ダメージ与えるわけですよ。ヘビぶっ殺せるぐらいのね、だからこいつらが本当の刃物を持った時やばい、だって水利用して防御張ったりしますからね。で、162番さん、
邪気眼を解放するんだって書いてあるけど、邪気眼ね、邪眼みたいなやつですか、三つ目なんですかね、ね、絆創膏を外してね、三つ目が通る、懐かしいね、163番さん、つくもくん攻撃、竹の物差しでね、そこ念押すなって書いてあるけど、そこ念押すな、念押し続けてやるじゃん。164番さん、ラムネ犬、そいつ絶対強いよ。強かったよ、かなり。あいつは強い。だってさ、自分の体をラムネのさ、容器でカバーしてんだよ。防御すんげえアップしてんもん。動けなくなるけど。165番さん、今更だけど、うほいい男。竹の物差し。うん、で、166番さん、やらないかって書いてあるけど。ラムネ犬そいつ絶対強いよって言ってるやついいね。もうめちゃくちゃじゃねえの、アンカーが。これ合ってんのこれ。167番さん、こんなね、ケツ出してるやつにはね、電気ハンマーですよ。そんなこと、そんなとこうまいこと言わんでいいと。なんなんだ、おならキノコって。ちょっとそのゲーム俺のツボだなと。じゃあやってみたら。いえ、で、168番さんで、165、166、で、3P か、任せとけ。ね。知らないっていうね、もう勝手にやってろってね、電気アンマだと、そう、もうバリバリバリっていうね、で、やばいわ、なんでアナザムイホーシュルでさ、主人公がこんなさ、幼稚園児とかさ、だって万次郎くん偉いんだよ、だって、万次郎くんね、こうやってよくグラフィックを見ると、麦わら帽子にゴムついてるでしょ、そのゴムをちゃんとね、かけてんだよ、首んとこ、この顔、ね、偉いよね、もうね、蒸れちゃって嫌だもん、そんなね、で、俺何しに来たんだっけ、これ。レベル上げに来たのか。結局もういいのかな、クリアしちゃって。その、第一章終了みたいなね。もうよくわかんないから、じゃあこれちょっと第二章行くね。多分これ第一章終わりってことなんでしょ？終わりにするって聞いてきたってことは。やり残したことあるって言われたってさ、ね、今日もう休ませてくれよ、母ちゃんっていう。わかんねえしさ。カツミとアヤの部屋っていうの来たけど、アヤの家っていうの来たけど、ここも広いんだ、これ。すんげえ広いんだもん、だってこう。もう大金持ちだよ、こいつら。だってここ見てみ、この画像。だって、1、2、3、4、これ。4畳半のブロックが、5×3 置いてあるんだよ、だって。もう意味は、4畳半のブロックが 5×3 置いてあって、窓が3つあるんだぜ、だって。それで、変なところに本棚とか置いてあるんだもん。なんなの、これ。自動館？もうこいつすごいもん、ここの家で、部屋入ろうとしたら、かつみ、私のお母さんがこの部屋で寝てるの、夜からお仕事だから水商売？何これ、よくわかんないけど、どうしちゃったんだろう、かつみの、かつみの母ちゃんは。で、父ちゃんどこ行ったんだろう。あ、下水道入れんな、秘密の下水道。調査員、こらこら、ここは子供の遊び場じゃないんだ。落盤の危険があるってことで、私たちが調査しているくらいだ。こんなところで遊んでいると、天井が崩れ落ちて、生き埋めになっちゃうぞ。ね、お前らはいいのかと。で、入ろうとしたら鍵がかかっていると。で、秘密の下水道つってる割にはね、大ピラになってるんですけどね。で、ちょっと進んでみる。敵出てきちゃったりして。でもこれ進むとこねえな。なんだろうこれ、よくわかんねえな。天井本当にね、ガラガラガラって落ちてゲームオーバーになったらやばいけど、よくわかんねえな。これ先進めねえし、まあいいや、戻ろう。とりあえずじゃあ、家戻って、でね、また家見失ったよ、迷子迷子。ここか、あれはホームレスの人かな。で、ただいまーと。で、帰ってきて。で、母ちゃんに話して。あ、ちょっと待って、その前にセーブしとこう。何かあるとこ怖いし。で、話す。今日の冒険を終わりにしますか？はい。万次郎ママ。じゃあご飯にしましょう。こうしてその夜は家族団らんで過ごした。本当に久しぶりだった。その夜、つくも兄ちゃんと二人で話し合った。X レンジャーをみんな助けたら僕の家族のことも解決してくれるよね。そう、二人ね。つくもくんとはやてさんは夏休みに帰ってくるだけなんですよ。うん、で、次。
それからしばらくの間、僕たちは楽しい夏休みを過ごした。最後の兆しとか、X レンジャーのこととか、そんなのすっかり忘れていた。別に何が変わるわけでもなかった。でもある時ふと、そのことは起こった。第2章、7月25日。万次郎ママ、二人ともいい加減起きなさい。かつみちゃんもう来てるわよ。で、パジャマ姿。僕の日記だ。見る。7月22日。晴れ。今日はつくも兄ちゃんが帰ってきました。僕が港まで迎えに行きました。お父さんはお母さんと話していました。ね、かなり重要な話でした。すすきがはらのおじいちゃんに会いに行きました。そこで X レンジャーのイエローを助けました。次のいざ酔いの晩に最後の兆しが現れるそうです。そう、最後の兆しっていうのが現れるとやばいんだよ。で、つくも。すくも10円ハゲあんのか、これ。いやー、昨夜は怖い話をして悪かったな。夜中トイレに行けなかったとか、そんなことなかったか。そうか、大丈夫だったか。俺のせいでお前がおねしょしないか心配だったんだ。もうその前に全部流しちゃったよと、ね、垂れ流しだよと、ね、うん、聞きながらね、垂れ流ししてたの見えなかったのかと、ね、もうおねしょとかそういう問題じゃねえっていうね。で、つくも、さてそろそろ布団を上げて着替えよう。で、今すぐ後でって出てるから後でにしよう。で、先に服を着替えて布団も直さないとって出た、降りようと思ったらね、じゃあなんだよ、結局はいじゃん。布団を開けて着替えた。で、着替えました。で、これで降りてで、母ちゃん、万次郎ママ、おはよう、かつみちゃん来てるわよ。でね、飯も食わずにね、かつみに話しかける。かつみ、つくもくん、朝早くからごめん。でも私のお姉ちゃんのことで朝から大変なことになってるの。私一人じゃ手に負えなくて、二人ともお願い、力を貸して。つくも、あやさんがどうしたって、大変なことって、昆虫採取ができないとか。かつみ、いや、大地さんと喧嘩しちゃったらしくて、すごく気まずい状態なの。それなのそこをどうしろと、幼稚園児と小学4年生に。かつみ、大地さんそのまま家を飛び出しちゃって、最初は放っておこうかと思ったの。でもお姉ちゃんの話によると、大地さんの目つきが悪魔みたいだったっていうのよ。ひょっとしたらダークムーンに操られているのかもしれないわ。ああ、どうしよう。万次郎、びっくりマーク。つくも、そうか、どちらにしろ放っておくわけにはいかないな。でも僕たちで大丈夫かな。かつみ、大丈夫だって、つくもくんいるだけで迫力があるから、ノーって言えない雰囲気になるもん。どんな小学4年生だよ。年下に甘い大地さんのこと、なんだそれ年下とかさ、そういう問題じゃねえ。だって大地って中学生だよ、まだ。悪いようにはならないわよ。それに万次郎くんもいる。百人力よ。まずは私の家に行きましょう。ね、姉ちゃんたちから詳しく話を聞いて。かつみが仲間になった。なんだよこいつら、話してることがおかしいよ。ちょっとよ、中学生のよ、そういう話でね、大変なんだっつって、どれだけつくもはそんな迫力、プレッシャーを持ってんだよ。すごいね、ノート、恐ろしいねそれね、イエスって言わせちゃうの、すごいね。で、オンスレレスヨミ、169番さんで、ニヨニヨと。で、170番さん、あー注文しちゃったーって信じてるよ、おっさんと。いやだから、470円だから、仮にダメだった場合でも、あんまり後悔しないじゃん。っていうのもあるじゃん。でもさ、まずくないよ。さすがにさ、それだけやっぱり、ダントツで1位なんだから、その、多くの人がやっぱり支持してるし、実際俺もその、ね、あ、これはと思ったからさ、言ったわけだしさ。うん、今度は自分の配信の時に感想ください。で、171番さん、このお姉ちゃんちょっと痛い子なのと。わかんない。わかりません、姉貴はね。で、勝美と綾の家。ひろき、よく来てくれた。綾に頼まれて君たちが来るのを待っていたんだよ。綾がいる部屋まで案内するからついてきてくれよ。なんでてめえが案内してんだってね。勝美がいるんだぞと。で、綾、つくもくんたちよく来てくれたわ。勝美、姉ちゃん、つくもくんも仲裁に入ってくれるそうよ。つくもくんに事情を話してあげて。お前らおかしいって使ってる言葉が。綾、かつみ分かったわ。つくもくん少し長い話だけど、今からすぐ話していい。どうぞ待ってください。待ってください。
あや、そう、じゃあ私も少し休んで気持ちの整理をつけるわ。で、ひろき、あやも考えすぎだよ。あいつは思い込みが激しいだけ。放っておけばいいんだよ。今はああやって怒っているけど、そのうち向こうから謝ってくるよ。あや、俺が悪かったとか言ってさ、中学生だろ？中学、しかも3年生とかじゃなくて2年生とか1年生じゃねえの？で、続き、まあ悪の陰謀が絡んでるっぽいからもう少し複雑かもしれないけどさ、幼馴染の絆は簡単には切れないって。で、どうぞにします。あや、話、長い話スタート。実は昨日の夕方。第一、あや、ちょっと話があるんだ。あや、どうしたの第一、そんな顔して。何か嫌なことでもあったの？第一、嫌なこと？その通りだな。あやが俺の相手をせずに他の友達とばかり話してりゃ嫌な気分になるよ。あや、何を突然。考えすぎよ。大地を仲間外れにしてるつもりなんてないわ。現にこの夏休みを共同作業してるじゃない。えらい、なんか言い方が共同作業で。大地、いや、お前は意図的に俺を避けている。何か言いたいことがあるんだったら今ここでぶちまけてみろよ。あや、だから何もないって言ってるでしょ。気の置けない幼馴染の関係、隠し事の必要があるとでも言うの？大地、白を切るのか。じゃあ聞くけど、この前ホームパーティーやっただろ。なぜ俺を呼んでくれなかったんだ？ひろきも呼んだそうじゃないか。俺の気の置けない親友だって言うなら、俺が気の置けない親友だって言うなら、なぜ俺を呼んでくれなかった？あや、あの時忙しそうだったじゃない。余計な気を使わせないようにって、わざと招待状を送らなかったのよ。大地、ふーん、あやちゃん成長したね。言い訳のスキルが上達してるよ。あや、てんてんてん。大地、わかるんだよ、俺には。あや、お前がひろきにばかり親身になっているのが。はっきりしろよ、俺が嫌になったんだろ。会話がおかしい。大地、俺は中途半端が嫌いだ。よそよそしい態度を取られるくらいなら、絶好した方がはるかにいい。お前が俺を避けている状況証拠は山のようにある。今回のレポートだってそうだ。難しい仕事ばかり俺に押し付けて、お前はひろきとくっちゃべってばかり、俺を避けてるだろ。てか、何歳こいつら。で、あや、しつこいわね、あんた嫌われ者。そうよ、私はあんたのそういう態度が大嫌いなのよ。だいたいあんたはね、そんな態度を取るから誰からも嫌われるのよ。あんたなんか好きになる奴はいない。どこにでも行っちゃいなさいよ。大地、嫌われ者だ。あはは、よくぞ言ってくれました、この正直者。ああ、言ってくれてよかった。胸の使いが取れた気分だ。じゃあな。あや、うん、二度と私の前に来ないで。今思えば、私も頭に血が昇っていた。と、その時だったの。で、ブルブルブリューとね。一瞬、大地の体が怪しく輝いて見えた。でも、それは見間違いかな。そう考えて気にしなかったの。で、ひろき、お待たせ、ジュース買ってきたよ。大地はブラックコーヒーだったね。大地、すげえな、ブラックコーヒーかよ。こんな苦いのよく飲めるな。あやの好きなチェリーコーラも、新発売のしめそば味の ポテトチップも忘れずに買ってきたよ。しめそば味のポテトチップか、なんか腐ってるタイミングはわかんないってね。で、ひろき、で、大地はどこに行ったの？あや、てんてんてん。ひろき、なるほど、まあ気にすることないよ。あいつはすぐ頭に血が昇るんだ。どうせすぐ戻ってくるだろうし。でも結局大地は戻ってこなかった。その夜落ち着いてから大地に電話しようかと迷ったけど、一晩明けてからにしようと思い直した。あや、でも今朝こうなってた。大地を探して話をしないと。で、あやと一緒に大地を探すことになった。あや、中学2年生、レベル14、元気、 HP236、 MP398。 元気がありすぎるっていうね。あや、月光っていう特技、MP60 消費、みんなの HP200 から回復、サンフラワー、ひまわりの力で HP85 回復、8K めまいも回復、カチコチ、氷で敵全員に80ダメージ、ヘッポコ、敵全員の MP を吸収して自分のものにする。はい、超能力者、もうバケモン軍団、この4人。やばいわ、人じゃないわ。中学2年生だけでね、 HP が236まで上がりますから。で、ひろき、今日は僕が一人で作業か。まあこういう日もあるさ。で、つくも、大地さんがどこにいたか何か思い当たる節はありませんか？小学4年生の会話じゃねえよこれね。ひろき、そうだな、あいつはこういう時一人になるのが好きだからな。どこか人気のなさそうな場所で一人で悩んでるんじゃないかな。人気のなさそうな場所で一人悩んでる、わかんねえよそれじゃ。どこだよ、下水道か。
あ、とりあえず装備、装備。あや、武器は銀のスプーン、学生カバン、ヘアバンド、ラピスのお守り。んーで、セーブして、どうしよう、どこまでやろうかな。さすがに朦朧としてきたのは確かなんだ。で、本数でレグス読み172万ですね。ただの嫉妬かよっていうね。そう。で、173万さんで、締めそばって書いてあるんだけど、締めそば味のポテトチップス。このゲーム、ところどころで受け狙ってくるよなと。なんか、この方には来ると。じゃあさ、配信したらどう、これで。do よ。どうそれ。さすがに、だって俺さ、まださ、34人いるんだよ。だからその前にさ、やってみるっていうのは do だい。本当に。どうよ、本当に。ね、俺マジで眠いんだけど。さすがにそろそろ、まあ明日も来れたら来たいと思うし、まあわかんないけど、そうね。だからさすがにね、仕事から帰ってきて仮眠取ったといえども、やっぱり、蓄積されたそのダメージがね来てるんで、なんだここ、来てみた変なとこで、草むらで入ってって、男の子、知ってる？この草むら、土の子がいるんだって、見つけたら100万円くれるってさ、だから僕も頑張って探しているんだと、お疲れと、一生見つかんねえぞと。ね、土の子っていうのはですね、なんだっけな、すごい、なんかものすごい似てるのいるんだよね、どっかのなんか、なんかの木に生息してるような、ものすごい土の子って言われてる、蛇にそっくりだね、膨らんでる、真ん中辺が膨らんでるなんか蛇ですよ。トカゲだったっけなんですよ。で、男の子、アキコとかいうやつが土の子をかくまっているという噂もある。かくまってる、多分ああいうやつに限って賞金を独り占めするつもりだな。許さないぞ。ね、100万円ですからね。で、どんどん先進んでるけど、これいいのかな、これ。で、なんだこれ、蛇の絵が描かれている。ひょっとしたらワニかもしれないし、竜かもしれない。で、また鳥居がある。この鳥居はいつ使うんでしょうかね。で、湧き水飲んだ。なんだよ、ここに来ても意味なかった。虎の、なんかマークがついてる鳥居と蛇っぽい、マークというかのついてる鳥居があるとね。やばい、ぼーっとしてきた。ぼーっとしてきたよ。んで、一人になってるってどこだよ、わかんねえわ。どこにいるんだよ、大地はよ。海でも眺めてる？あくびしちゃったよ。さすがに眠い。174万さん、念願の土の子を手に入れたぞ。ニア、殺してでも奪い取る。っていうかね、もうね、あんまり、返しのエッジも悪くなってきたんで、終わりにしていいですか。この後どうしたらいいかわかんねえもんだって。さすがに。ね、今裏の方でね、あ、やべ、落ちちゃった。うなの方で面白いことやってるっぽいから、そう、どうよ。あ、事件だ。エイジの隠れ家っていうとこ来た。エイジ、よう、お前たち、今日はどうしたんだ？え、大地さんがいなくなった？あやさんが言い過ぎたから。そりゃあやさん悪いことしたな。だって男っていうのは弱い生き物なんだから。お前中学生、何この半ズボン。もうわっかわかんねえ。お前言ってることがおかしいもん。
え、エイジの犬だ。宝物を見張っているみたいだ。倒さないと通してくれない。レベル7くらいないと勝てそうにない。レベル5じゃ大変だ。負けたらゲームオーバー。一旦立ち去る。そういえば誰かが言ってた。君子、危うきに近づかず。意味は確か、賢い人は危険なことはしない。なんで、わかんないもん、このゲーム。で、セーブしといて、ちょっと戦ってみよう。なんでびっくりした。これ犬じゃねえ。ハウスっていう名前の、家の形した犬だ。てか、家だ。家に足が生えてる4本。犬小屋に。人、なんだよこれ。エイジの飼ってる犬だって書いてあったから普通の犬かと思ったじゃんよ。そしたらハウスって書いてある犬小屋に。もうあかんねえよこれ。でも今はアヤさんがいるからなんとかなるんじゃないかと、仲間にね。とりあえず、さざ波、波の力で炎氷水攻撃からのバリアを張る。あ、海鳴りにしよう。みんなの防御を上げて、つくも攻撃、かつみは、まあね。てか、犬小屋で穴開いてんだけどね、これ。もうこれね、そこのところ、まあ、トンボ取りだね。電気アームかましてやろうと思ったけど。で、そうだね。氷で敵勢に80ダメージっていう、カチコチっていうのを使った。カチコチ。ハウスに88、ハウスの攻撃、マジロが74受けた。やっべえ。で、全員の防御力上がった。で、勝美は、指をくるくる回して、眠らせて、つくもは36与えて、回復と、あ、目を覚ますと。で、万次郎、身を守る、つくも攻撃、勝美電気アンマーで、あや特技でサンフラワーじゃなくて月光を使った。万次郎の HP 74回復で、ハウス、おたけび上げた。防御が51も下がった。やべえ、海鳴りで上がった分よりもさらに下がっちゃった。マイナス、しかも立ちすくんだ。強っ。やべえ、みんな立ちすくんでる。あやが驚きっていう状態異常を起こした。万次郎くんはですね、そうだな、トンボ取り、つくも攻撃、かつみ、電気アンマー、おたけび上げた。やべえ、また防御下がった。うーわー、やべえ、一撃する。もうマジロ、うわー、近い。で、かつみの必殺技電気アンマー26。やべえ、あやが戻ってこないでやばいぞ。海鳴り、つくも攻撃、特技、トンボ取り、ハウスの攻撃、万次郎72受けた。万次郎、海鳴りの特技、防御が上がる。かつみ、指をくるくる回してハウスを眠らせて、つくもが竹の物差しでぶん殴って39。いや、強えな。で、あやは元気になった。驚きから、中学2年生がね、幼稚園児が頑張ってんのよ、お前ね、ビビってんじゃねえよっていう。で、万次郎、身を守る、つくも攻撃、かつみ、あ、でも、あやの方がスピードがあるから、もう、万次郎くんはあれだ、泥団子、違うな、トモトリ、つくも攻撃、かつみ電気アンマ、あやは月光で、前回復で、ハウスは眠っている。万次郎は指をくるくる回して、電気アンマー、目を覚ましたけど、しびれて動かなくなった。だから電気アンマー食らわして、しびれてアバババババってなって落ちたんだけどね、やっぱり電気アンマーですから、しびれちゃったっていう。落ちたんだけど、落ちるぐらいやっぱりしびれたっていうね。で、万次郎、海鳴り使って、つくも攻撃、かつみ、一発って使ってみよう。で、あや、特技でカチコチ、カチコチの特技を使った。89のダメージ、しびれて動けないハウス。海鳴りの特技で全員の防御力アップ、一発を試した。やば、今で、つくもの攻撃、スマッシュで154。今、かつみがですね、一発っていう技を使ったときにですね、ドクロマークが出ましたよ。です。危ない。っていうか、かつみ何者だっていうね、一発っていうのは今までの中で一番この意味不明な、恐ろしいね。で、泥団子投げて、万次郎は、つくも攻撃、かつみも、攻撃、あやは、
カチコチ、霞の攻撃26、カチコチの特技79で、泥団子投げた効かない、ツクモの攻撃45で、ずっともうね電気アンマー効いててしびれて動けないで、万次郎はそうだね、攻撃もう全員攻撃、霞の攻撃28、綾の攻撃10で、ハウスのしびれが解けた、万次郎の攻撃ダメージ与えられない、ツクモの攻撃47、万次郎、身を守る、つくも攻撃、かつみ、電気ハンマーで、あやが勝ち越し、勝ち越しの特技101、倒した、敵をやっつけた、お金を200円、まぶしドリンクを手に入れた、で、開けてくれた、で、カプセル、リュックサックが入っていた丈夫なカバンだぞ、もらっていく、てかパクる、煙幕鉄砲が入っていた、敵をめまい状態にする武器だぞ、やばいわ、もらっていく。なんだ煙幕鉄砲って、何それ、鉄砲でシュワシュワって煙幕出んの、かわいわ。で、水鉄砲から煙幕鉄砲にすると攻撃力が29から97、水鉄砲よりはるかに強い、てか煙幕で攻撃って水で攻撃するよりかも強いんですか、ダメージを与えるような感じはしませんけどね、その多分ね煙幕に何か入ってるね、成分がね、優しさが半分ぐらい入ってるよ。でマムシドリンク、攻撃防御を3ずつ上げる飛躍、つくもだね、もう片っ端からつくもだね、もう完全にこいつをアタッカーにしちゃえ。でリュックサックってなんだ、丈夫なカバン、誰でも装備できる、万次郎が68から100に防御力が上がる、うわたっけ、そうだな、じゃあでもやっぱり勝美か、ではカバンは防御力が上がるのか、胸防具と同じような感じなんだ、カバンだけど背中装備なんだけどね、まあ万次郎くんだな、万次郎くんに幼稚園カバンからリュックサック、それでねイエローメダリオンをね、あの別の人に、つくもに、イエローのメダリオンを装備させる、でこれでいいや、で戻る、でセーブしておこう。エイジの隠れ家でいいもん手に入れた、主人公が一気にあのアタッカーに、すんげえ強くなったぞ。で右行こうとしたらここから先には行けないとこ言われた。しまった。そうか、でも俺すっげえネミんだよマジで。175番さん、本スレですよみ。終わる？俺に何をしながら飯を食えと。録音聞けばいいじゃん。録音聞けばいいじゃん。また触っちゃった。髭が当たっちゃった。髭じゃねえけど。本当に。これまだやんの俺。ほんと勘弁してよ。ほんとに。そうか、結構頑張ったんだけど な、どれぐらい俺配信してる俺、つうかやっぱりさ、だんだんその仕事が慣れてきたから配信ねできるぐらいの余裕が生まれてはいるんですけど、それでもやっぱりさ大変なわけよ、まだまだ新人なわけで自分は、だからね一応頑張ってやってるけどさ、さすがに疲れてさ、で大地どこにいんの、わかんねえよ、わかんないよ、おーなんかこっちにも道増えてるってさっき来たよこっち、眠いな、内気な男の子、実は俺エイジに昆虫の取り方を教えてもらったんだ、勝美、なるほど、あいつ虫取りがうまかったからね、内気な男の子、でも最近なかなか会えないんだ、たまに見かけても口聞いてくれないし、俺嫌われちゃったかな、勝美、大丈夫よ、あいつ誰とも口聞いてないみたいだから心がささくれているみたい、そっとしておいてあげましょうと、心がささくれているなんてね、どうしちゃったのかと、言い方がその、お前選んでる言葉がおかしいぞと、
大地の母。大地ですか？確かあの子は毎日あやさんの家で作業をしていたと聞きますが。つくも、おばさま、大地さんがよく行く場所やお気に入りの場所を知っていたら教えてください。大地の母。お気に入りの場所ですか。そういえば大地は考え事が好きだとよく自分で話していますわ。そんな時、北の山にある山小屋に行くと誰にも邪魔されなくていい、そんなことも言っていましたね。
答えサンクス。ヒントというより答えサンクス。よし、北の山ね、北の山、北の山、あー、北の山か、眠いな。うん、で、北の山っつうのはこっちをこう通ってあっち行ってこっちでこうなっちゃっちゃう。北の山、柔道に来てるやつ。少し前、中学生くらいの兄貴がものすごい勢いでここを駆け上がっていったぞ。頂上までダッシュするのだろうか。だとしたら熱い男だ。つくも、大地さんだろうか。で、セーブ。大地に会いに行くところでここでやめていいですか。眠いんだよ、勘弁してくれ。なんだろう、なっちゃんの方聞いたらどう。今だってペリー来てるらしいよ。だってっていうか、ほとんどの人そっち聞いてんのかな、わかんねえけど。だって俺も3時間やってんじゃん。いいじゃん、そっち聞いてさ、ハンバーグ食ってさ、後でさ、スカイプで登録して教えてよ。すんげえ適当。いいよ、頑張るよ、畜生。ねえ、みんだって。戦闘開始。コウモロコシ。もう言えないもんだって。コウモコロシと、ラムネ犬。てか、ラムネ犬やばいわ。こいつ絶対やばいわ。かわいそうだわ。なんか見てると。動物ラムネって書かれてるのがかわいそうだわ。よし。攻撃。さざ波じゃなく、海鳴り使って、つくも攻撃、かつみ攻撃、あやも攻撃、かつみの攻撃45、あやの攻撃26、海鳴りの特技使う、ラムネは、ラムネ飛ばしを使った、つくもの攻撃57、トウモコロシ、炎を書いた、トウモコロシがポップコーンになって舞い上がる、トウモコロシつってる俺、トウモロコシね、で攻撃、つくも攻撃、かつみも攻撃、あやは、カチコチ、勝ち越しの特技76、万次郎の攻撃41、つくもの攻撃61、倒した。で、コウモロコシ、勝ち越しの攻撃43、綾の攻撃21、万次郎の攻撃40で、めまいを起こした。で、つくもの攻撃、竹の物差しで決まった、159。湧き水飲んだね、湧き水ありまくりですから、このゲーム基本的にね、全滅はよほどのレベル差がない限りは、うん、で、おならキノコ、もううるさいっていうね、よし、海鳴りで攻撃、攻撃、攻撃、霞の国44、22、万次郎は海鳴りの特技、おならキノコは激しいおならを放った、気分が悪くなった、めまいを起こした、勝美は平気だった、あやは気分が悪くなった、あやはめまいを起こした、つくもへ吐き気で運 p が下がっている。すごい、万次郎、つくも、あやは吐き気を起こして運 p が下がってるのに勝美は元気っていうね、激しいおなら来たんだから、お前もね、仲間に入れっていうね、吐き気を起こせっていう話だよ。で、じゃあお前も泥団子でね、何か薬品の入ったドラドラング投げてね、ケツにもうねじ込んでやるよっていうね。で、カツミが電磁アンマだ。じゃあ、ケツに電磁アンマ。で、アヤは攻撃。アヤの攻撃。攻撃かわされた。ドラドラング投げつけた。気分が悪くなった。めまいを起こした。てかね、おならキノコがめまいを起こしたら何するかわかんないけど。で、カツミ寝ちゃったよ。で、全員攻撃。アヤの攻撃18。倒した。よし。ん？吐き気状態って治んないのか。しまった、あの本買って読んどくべきだったが失敗したな。あ、そうなのか。あ、めんどくせえな。 MP じゃなくて HP が下がってる、吐き気で毒状態か。しかも治んねえ。ステータス異常、はい、
湧き水飲んで、ステータス以上も直した。この湧き水も不思議、命の水だね。でおならキノコ、またかよ、またお前かよ。じゃあもうお前寝とけ、トンボ取り。つくも攻撃、かつみが電気アンマーで、あやはですね、あやはな微妙なんだよな。あや攻撃、あやの攻撃24で、眠らせた。でかつみの電気アンマーで、電気アンマーしびれて動けなくなった。よし全員攻撃、かつみの攻撃41、よし倒した。電気アンマー効くな、やっぱりケツにねじ込んでやればいいんだ。で先に進もうと思ったら、またコウモロコシと、ラムネキノコ、もう家でね、ラムネキノコじゃない、ラムネ犬ってか、もう家で眠らせてくれ眠いは全然ボロボロだわ。もう脳みそが動いてない、今ねすんげえぼーっとしてるわ今ね。もうやばい、ちょっとね、ちょっと重症、もうやばいやばい。トンボ鳥とつくも攻撃、カツミが一発、違うな、一発でラムネ剣やってみよう。あやがガチカチコチ91、95で、眠らせた。一発ヒッてラムネ剣一発で吹っ飛んだ。すごいデスだよデス、死神が持ってっちゃったよ魂よ。で、なんか帽子かぶっててるおっさん、ここから火山が見えるだろ、あれは蝶の島といって、今も時折噴火しているんだ。そういえばこの宵の島も旧火山だって聞いたことがあるよ。旧火山っていうのは昔は噴火を繰り返していたけれど、長い間噴火していない火山のことだよ。説明ありがとう。大地はどこにいんだ、大地は。でセーブ、おい、ちゃちゃ、中学生、山小屋の中に大地がいるよ。別に俺は邪魔するつもりはないから、ここでじっとしてるけど。湧き水飲んどく。で、セーブ。で、おならキノコもうるさい。もう消えてくれ。電気アンマ。あやの攻撃26、マジの攻撃36、眠りの奉仕。オーナラキノコから眠りの胞子出た。で電気アンマー痺れて動けなくなった。聞いてるね。カズミの攻撃48、アヤの24倒した。で15の経験値、お金42。鍵がかかっててカプセルのとこ行けねえな。でオーナラキノコもうしつこい。で一発だな。アヤの攻撃20、マジの攻撃41で、オーナラキノコうまい。で眠りの奉仕で、つくもの攻撃167、スマッシュで15の経験値、10日に40で、湧き水飲んでセーブして、で大地よし、大地の方に近づいていくと、大地がバイン君、僕のソウルメイト待ってて、あや、大地、大地びっくりマーク、そこをどけ。で、あや吹っ飛ばされる。キャで、かすみ、お姉ちゃん大丈夫？あや、私は元気、それより大地の方が。で、で、つくも、何か向こうの部屋で光ってるみたいです。ひょっとして大地さんと関係があるかもしれません。あや、そうなんだ、調べてみましょう。何か大地のことがわかるかも。セーブ。調べる。大地の強い思いを感じる。どうやらこの光は残留思念のようだ。調べると考えていたことがわかるらしい。大地の残留思念、大地が一人で考えていたこと。見ますか、今すぐ、後で、後で。でセーブする。本当にもう眠い、本当にお疲れ様でした、ありがとうございました。眠いわ、すげえぼーっとしてる。176番さん、大地のお母さん、 RPG の醍醐味をこの野郎、ズケズケと答えをズバリ言いやがってと、そういうもんだよ。で177番さん、ラムネキノコを新しい敵かと思ってワクテがしたのに、ごめん、もう分かんなくなっちゃってる自分が、ごめんね、ほんと。
全然ダメだ。てか寝るね、もうさすがに。おやすみね。
あや、私は元気。いや、元気じゃなくてさ、なんていうか微妙に会話が成り立ってないよ。
確かに。もうね、こいつらも、重症ですから、もう、元気って書いてあるけど、脳はちょっと重症ですから、ええ。ね、MP398 もありますから、普通じゃないから。ね、このね、この、ウホって書いてある ID さんはですね、この ID の方はですね、もうかなり書き込んでいただいてると、自分の配信でね、ありがとうございます、ほんと。で、ね、この Y7 嘘プラス W50 って書いてあるね、この175番さんのこの ID の方、この方もかなり書き込んでいただいて、でまだ感想が来てないんですけどね、ちょっとね、もうきついと、寝たいと、勘弁だと、4時だとね、つうことで本当にごめんなさい、この辺でちょっと終わりにします。これ切る、本当にやばい、うん、もう眠い、もう眠い、さすがに眠い。今日も、聞いてくださった方、録音してくださってる方、ありがとうございました。お疲れ様でした。残り34人です。アナザームーンホイッスルの方もなんでか知んないけど、俺がちょっと続けちゃってます。どうしようっていうね、本当にね。ああ、二つもね、また、フロントミッションとかまだ残ってるしね。そうそうそう。で、179番さん、今食ってるよと。あ、今食ってんだ。こんな時間に、よく考えたら、大丈夫か、今食ってんのか、網油付きのハンバーグ。ピザあるぞ、絶対。大丈夫かな、大丈夫か。で、180番さん、いやいや、お疲れ様でした。そのゲームまた実況してくださいね、と。基本的にその99人終えたらやろうかなとは、いうふうに思ってるんですけどね。うん。うん。そういうふうに、だから、ちょっとね、こういうふうに、こっちもやって、あっちもやってっていうのはあんまりやらないと思いますけど、99人の最終電車、残りだから34人なんですけど、そっちの方終わったら完全移行したいかなというふうには思ってます。はい。とりあえず、起きてくださって、ありがとうございますね。起きててくださって、こうやって聞いててね、レッスンも返してくれてね、非常にありがたいです。でね、今食ってるよっていう方もね、ありがとうございますっていうね。あと、なんだ、注文しちゃったっていう人もありがとうございます。本当にね、本当に。でもまずくはないと思うよ、絶対。うまいかどうかはまあ人それぞれっていうのもあるから、まあこんなもんかって思うかもしれないけどさ、でも470円だからさ、でなんつうのかな、だからまずくはないはずだから後悔はしないと思う、うん。てことでですね、またハンバーグ話しててもあれなんでね、この辺で終わりたいと思います。では、お疲れ様でした、ありがとうございました。この回も当然自分配信終了後ファイルバンクの方にアップしますので、もし聞きたいとね、珍しい方がいらっしゃいましたら、落として聞いてみればいいじゃない、知らないんだからバカということで。俺誰もわかんねえわ。で、なるほどね。181番さん、油は嫌いだから焼いた後に取った。あ、そうそうそう、あれはね、旨味を閉じ込めるのと、その形を崩さないために網油があるので、取っちゃってもいいと思いますよ、うん。で普通にうまいよ、普通に、うん。ね、おじちゃんお疲れ様だよと、おじちゃんじゃねえぞと、うん。でもとりあえず書き込みとかいろいろありがとうございました、助かりました。んじゃ、終わりたいというふうに思います。んじゃ、バイバイ。